自然が生きる、人が輝く、交流の町胎内、新潟県胎内市、四方胎内、2025年4月1日号、ナンバー453をお届けいたします。主な内容、令和7年度施政方針、春のお出かけ情報、今月の表紙、施政20周年記念、平成17年9月1日合併、胎内市、市内中学校で卒業式を挙行、バルーンアーチで卒業をお祝い。3月4日、中条胎内ロータリークラブが制作した華やかなバルーンアーチが卒業生の門出を祝福、笑顔と涙の中、新たな一歩を踏み出しました。表紙の写真、ピンク、ブルー、グリーン、ホワイトなど、色とりどりのたくさんのバルーンで作られたトンネルを卒業証書を手に、胸を張って笑顔で歩いてくる卒業生。写真終わり。令和7年度施政方針要旨。施政方針は毎年市長が新年度の市の基本方針や主な施策の方向性をお示しするものです。2月18日に開会した令和7年第1回胎内市議会定例会では、令和7年度の施政方針として8つの項目にわたって説明しました。1、防災・減災への対策と取り組み。防災行政無線システム再整備事業として、本年8月末の完成に向け、最新の通信方式を用いた機器への更新や、屋外スピーカーの増設などに鋭意取り組んでいるところであり、この新たなシステムを通じて、迅速かつ確実な情報提供に努めます。総務課内に新たに、防災・消防行政に特化した防災対策室を設けるとともに、防災の知見を兼ね備えた気象の専門家である気象防災アドバイザーを配置し、有事においては最新の気象データをもとに地域の状況を踏まえた中で適切な防災対応を導き出し、平時においては地域における災害教育や訓練に積極的に関わってもらいながら防災意識の向上を図ります。 2. 洋上風力発電事業。令和11年6月の運転開始に向けて、事業が円滑に進捗するよう意を用いて取り組んでいきたいと考えています。今春以降には洋上の工事に先駆けて陸上工事が開始される予定であることから、市ではできる限り得られた情報を市民の皆様にお伝えし、必要に応じて発電事業者への説明を求めながら、不安に感じることのないよう市民の皆様に対し説明を尽くしていきます。また地域振興策の検討につきましては、昨年11月に村上胎内洋上風力コンソーシアムにおいて SPC 特別目的会社として村上胎内洋上風力発電株式会社が設立され、地域共生の施策に関する協議については、同社とともに進めることになりました。近く、本市内に事務所を構える予定となっておりますので、発電事業者側と市が期待する地域振興策の具体に係る議論を深めていきます。3、子育て・教育。出産・子育てに関する支援・取り組みについて、安心して子どもを産み育てられる環境を整えるため、不妊治療費助成事業の対象者の拡大や、妊産婦等の検診費用及び医療費の助成、妊産婦費用支援給付金といった経済的支援のほか、虐待予防の取り組み、妊産婦子育て世帯への相談支援、親子の適切な関係性構築への支援を引き続き行います。また、令和7年度からは、産婦への精神的・身体的支援である産後ケア事業について、訪問型のサービス形態を加えることや、新たに育児や家事に不安や負担を抱える世帯に対し、相談・支援サービスを行う子育て世帯訪問支援事業に取り組みます。さらには、これらの支援をより効果的に行うため、これまでの子育て世代包括支援センターに変え、母子保健と児童福祉の両機能を合わせ、一体的に相談支援を行う子ども家庭センターを設置し、 関係機関とも連携しながら、妊産婦及び子育て世帯に寄り添った支援を切れ目なく丁寧に行います。また、市独自の一人親家庭支援策として、子育てと仕事の両立の支援となるファミリーサポートセンター利用料の無償化、また、保育園等を利用される方については、保育料及び副食費の無償化により、一人親家庭における生活の安定及び児童福祉の増進を図ります。その他、昨年市内の私立園運営法人から中条すこやかこども園の民営化に関する提案をいただきましたので、全国的な少子化や保育士不足の中、保護者が安心してお子様を預けることができ、子どもたちが健やかに成長できるよう、令和8年度からの民営化に向けての準備を進め、保育環境のさらなる充実を図ります。教育に関する取り組みについて、中学校の再編につきましては、市民の皆様への説明会の開催と、パブリックコメントの実施を行ってきましたが、本年1月から2月にかけて、小学校区ごとに児童生徒の保護者の方々をはじめ、地域住民の皆様を対象とした説明会も開催し、方針案と付随する事項について、より丁寧な説明に努めるとともに、ご意見を伺う機会を設けてきました。今後は、これまでに頂戴したご意見等を踏まえ、胎内市の中学校における望ましい教育環境の整備に向けた方針を定め、準備委員会を設置するなどして、具体的な準備を進めていく予定です。また、中条小学校改築事業につきましては、北校舎棟、南校舎棟、昇降口棟の躯体工事、屋根工事が完了し、現在は内装工事及び機器等の取り付けを行っています。工事の各種工程は計画の通り順調に進捗しており、本年6月末の校舎完成と2学期からの教養開始に向けて、鋭意整備を進めていますが、子どもたちの安全に十分配慮しながら、望ましい学び舎の整備にしっかりと注力していきます。地域未来留学の取り組みについて、県立中条高等学校において、地域未来留学の制度を活用して、同校とも連携しながら、学校の魅力向上を図り、主として県外からの生徒募集と、当該生徒の生活をサポートする環境を整えていきます。4. 産業・観光の振興。農業振興に関する取り組みについて、農業者の創意工夫による様々な取り組みに対する支援や、気候変動など自然現象の影響による品質低下等で、収入が減少する場合のリスクに対する備えである、収入保険制度への新規加入に対する支援を行います。また、農業経営基盤強化対策につきましては、10年後の農地利用の姿をまとめた地域計画をこの3月末に策定し、計画実現のため地域の方々をはじめ、関係団体と連携しながら、農地の集積・集約や担い手の育成など、農業の持続に向けた取り組みを進めます。米政策につきましては、農業所得の安定を図るため、需要に応じた作付けへの誘導を図りつつ、園芸振興策についても、新たな作物の生産への支援を行うとともに、産学官連携特産品開発実証事業として、新潟食糧農業大学、生産者及び JA と連携して、新たな特産品開発に向けた取り組みを継続します。また、中山間地域におきましては、直接支払い制度において、令和7年度から第6期対策が始まることから、引き続き取り組む集落に対して支援をしていくほか、県が進めるビレッジプランにより、堤岡及び大長谷地区の15集落で結成されている、夢ビレッジ体内290が取り組む営農継続や集落機能の維持・発展への活動に対し支援を行います。さらには、鳥獣被害対策として、猿用大型捕獲罠の導入や、イノシシ用捕獲罠を増やすなどして、 捕獲体制の強化を図るほか、担い手確保のため、猟銃を初めて購入する場合の費用補助を行いながら、被害の減少に向けた取り組みに努めます。観光振興に関する取り組みについて、まず、ロイヤルタイ内パークホテルでこれまで整備を進めていましたグランピング施設が3月にオープンしますので、これを契機として、これまでも進めてきました大自然に囲まれた心安らぐ空間を最大限に売り出すとともに、ホテルの新たな魅力として新規顧客の開拓に向けて活用していきます。また、インバウンド誘客に関しましては、今後も新発田市聖籠町との定住自立圏において連携しながら取り組みを進め、観光協会や観光ボランティアガイド、地域おこし協力隊などの関係者とも連携します。5、障害学習施設の整備。市場調査の結果を踏まえ、本事業への民間事業者の参画の可能性等を考慮しながら、より実現性の高い事業計画となるよう検討を進めており、具体的な施設計画と整備方法を盛り込んだ基本計画をまとめまして、速やかに市民の皆様にお示しできるよう努めます。6、市民共同によるまちづくりの取り組み。市内の多くの町内集落においては、人口減少・高齢化が進展し、地域防災力の維持や交流を育み、支え合っていくことが極めて難しくなってきている状況です。このような状況に対応するため、合併振興基金活用事業補助金を拡充し、地域コミュニティの維持・活性化に向けた各自治会の主体的な活動を支援すべく、自治会活動応援型の範疇を新たに創設します。また、引き続き、まちづくり共同座談会の開催等を通じて、地域の声をお聞きしながら、地域の活力の創出と、持続可能な地域づくりに向けて取り組みます。7、DX の推進。DX の取り組みにつきましては、昨年10月にマイナンバーカードや運転免許証をシステムで読み取り、職員が内容を聞き取る書かない窓口を導入したほか、今月3日からはマイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアで証明書等を取得できるコンビニ交付を開始しました。令和7年度はさらに市民生活課及び税務課の窓口において、現金以外のクレジットカード、電子マネー及び QR コードなどの多様な支払い手段に対応できるよう準備を整え、会計課の窓口においては、来庁された方が自ら機械操作を行うことにより、税金等を納付できるセルフ型自動収納機の導入を予定しています。また、令和7年度中には DX 推進に係る指針を策定し、市の方針を明確にした上で、持続的な行政サービスの向上と業務改善に向けた DX の推進体制の構築を図ります。8、体内市政施行20周年記念事業。令和7年度は平成17年に旧中条町、旧黒川村が合併し、新生胎内市としての歩みをスタートさせてから20年の節目を迎えることとなります。この間、自然が生きる人が輝く交流の町をスローガンに掲げ、旧町村間の融和を図りつつ、50年先、100年先をも見据えながら、将来の展望に希望が持てる町づくりに取り組んできましたが、この節目を市民の皆様と共にお祝いしたいと考えています。そこで、本年11月1日にメインとなる記念イベントを開催することとし、それまでの間においても、様々な機会を通じて市内におけるお祝いムードとシビックプライドの醸成を図ります。具体につきましては、町内プロジェクトチームにおいて順次議論を開始しており、今後市民の皆様にお知らせします。その他、令和7年度に実施する事業、新たな指定ゴミ袋の共用開始、これまで 胎内市の指定ゴミ袋は石油由来のプラスチック原料を用いていましたが、胎内市ゼロカーボンシティ宣言でも触れている通り、温室効果ガスの削減による環境負荷の軽減や資源環境の観点から、令和7年度製造分から原材料にバイオマスプラスチックを 25% 使用したものへと変更します。店頭に現在の指定ゴミ袋がなくなり次第、早ければ5月頃から順次並び始める予定であり、市民の皆様には市報やホームページを通して周知していきます。胎内市文化財保存活用地域計画。本計画につきましては、文化財の保存と活用に関する総合的な法定計画であり、令和7年度には文化庁から本計画が認定される予定となっていまして、これを機に、これまで以上に地域住民や関係団体と連携しながら、地域総がかりで歴史文化遺産の保存・活用に取り組みます。空き家対策の取り組み。令和7年度からは、その一環として、所有者等が空き家を解体しようとする場合に、その費用の一部を補助する、胎内市空き家等解体費補助金を開始します。本補助金は、特定空き家に認定された空き家、または住宅地区改良法における不良住宅に該当する空き家を対象とし、経済的公平性の観点から一定の所得要件を設ける予定です。第3次胎内市総合計画の策定。令和9年度を指揮とする第3次胎内市総合計画の策定につきましては、来年度から2カ年にわたる準備に着手します。ここまでの問い合わせ、総合政策課企画政策係、内線1362、施政方針の全文は市ホームページからご覧いただけます。QR コードあり、町の話題、3月4日、市内中学校で卒業式が挙行されました。市内の中学校で卒業式が行われました。中条中学校では119人の生徒が卒業し、在校生や教職員、保護者に見守られながら新たな門出を迎えました。校長先生は、これまでの学びを糧に教育目標である考える姿勢を大切にし、望む未来を切り開いてほしいと激励。卒業生代表の小川美博さんは、地域の皆さんの支えに感謝し、過ごした時間は大切な宝物、と答辞を述べました。また、中条胎内ロータリークラブ、会長今真由美が、中条中学校と黒川中学校でバルーンアートを制作。卒業生に素敵な思い出を届けたいという思いで、華やかなアーチを飾りました。退場の際、多くの生徒が涙を流しながらも、バルーンアートのアーチをくぐると自然と笑顔がこぼれ、新たな一歩を踏み出しました。2月7日、市内小中学校の給食や子ども食堂に牛肉をいただきました。黒川小学校。黒川小学校で市内畜産農家、ビアンコネロ代表の緒方正義様との交流給食が行われ、胎内米粉ビーフカレーを味わいました。緒方様は子供たちに牛肉を味わってほしいとの思いから、1月から2月に学校給食や子供食堂へ胎内市産の牛肉約 150kg を無償提供。牛肉たっぷりのカレーに子供たちは大喜びでした。2月15、16日。第28回新潟県マスターズスキー大会優勝。松の山温泉。第28回新潟県マスターズスキー大会85歳以上クラスで、山崎健介さん、86歳が優勝しました。2021年以降体調を崩し、大会から遠ざかっていましたが、坂道トレーニングなどで体力を回復、 不安もあったが挑戦してよかった、これからも自分のベストの滑りを目指したいと話されました。優勝おめでとうございます。2月21日地域課題解決に向けた全体発表会、海市国際高等学校。海市国際高等学校で地域課題解決に向けた発表会が開催され、優勝チームは農家数の減少をテーマに発表。 SNS を活用し胎内市の魅力を発信することでの地域活性化や高齢者が暮らしやすい町づくりを進めることで新たな働き手や移住者を呼び込むアイデアなどが高く評価されました。3月17日胎内市観光大使委嘱状交付式。市役所。胎内市の自然、食、文化、歴史などの魅力的な観光資源を多くの方々に伝える活動をお願いしている観光大使の皆様に委嘱状の交付を行いました。当日は東京胎内豪快の丹後様、よさこい中条和久美様、半額太鼓保存会様、胎内検定実行委員会様、やらにゃん、リップルが井端市長から委嘱を受けました。自分だけの春夏を探しに胎内へ。春のお出かけ情報。4月18日金曜日、下若谷集落、伝統の復活、シャングシャング馬。とっさか神社の例祭に合わせ、きれいに装飾された鞍をつけた数頭の馬やポニーが鈴を鳴らしながら河川公園からとっさか神社までの道のりを練り歩き、その後馬頭観音堂までの坂を駆け上がります。急斜面を一気に駆け上がる馬の姿は圧巻で、毎年大きな歓声が上がります。時、10時15分から15時予定。雨天決行。ただし練り歩きの順路を変更、短縮します。馬のコンディションにより予定時間が変更になる場合があります。ところ、道の駅胎内河川公園からとっさか神社。問い合わせ、一般社団法人胎内市観光協会。電話、47-2723。4月19日土曜日、20日日曜日。第6回胎内桜祭り。市内外15店以上が出店する2日間のお花見イベント。ご当地グルメが楽しめるほか、20日には寄進者と降雨者での防災体験や豪華商品付きの土のう作り競争も開催します。会場までの道沿い、夏井の千本桜も必見です。時、4月19日土曜日、16時から21時。20日日曜日、9時から14時。ところ、ロイヤル胎内パークホテル駐車場。問い合わせ、胎内検定実行委員会担当菅井。電話、090-8784-9640。4月29日火曜日祝日、櫛形山脈山開き登山。人気企画、日本一小さい山脈櫛形山脈の山開き登山を今年も行います。新緑が燃える山を登り、春の訪れを五感で感じてみませんか。今年は新たに下山後に縦走証明書の発行と豚汁を提供します。時、受付時間、6時30分から8時。集合場所、胎内市役所。内容、登山コース、関沢森林公園から山の神、大沢尾根コース、櫛形山、黒中山、とっさか山、白鳥公園、登山時間、おおむね7時間。バス送迎時間、行き、市役所から関沢森林公園、7時から8時。帰り、 白鳥公園から市役所、13時から17時。申し込み不要。どなたでも参加できます。参加費300円。登山道整備協力金として。持ち物。登山に適した服装。帽子、タオル、飲み物、昼食など。その他、下山後先着200名様に豚汁を提供します。問い合わせ、商工観光課商工振興係、内線1253、4月から、樽ヶ橋遊園ツリーイング。専用のロープとハーネスを装着し、自由にスイスイと木登りができます。余計な力は必要ないため、子供でも楽しめます。時、4月から11月、毎月2回程度。ところ、樽ヶ橋遊園。料金2000円、税込み。別途入園料が必要。問い合わせ、樽ヶ橋遊園。電話、47-3521。詳細はこちら、QR コードあり。5月上旬から、胎内川リバーレイクサップ。人気レジャーのサップを自然豊かな胎内川で体験できます。川幅が広く、水面もとても穏やかなので、初心者から子供まで安心して楽しめます。時、5月上旬から7月中旬の土曜、日曜、祝日。ところ、胎内フィッシングパークそば、河川敷。料金1500円、税込み。同乗する場合は、一人ごとにプラス500円。持ち物、濡れてもいい服、着替え、マリンシューズなどの濡れてもいい靴。申し込み、完全予約制です。下記 QR コードを読み込み、ホームページからお申し込みください。問い合わせ、村遊び事務局、電話 050-5372-8809。 申し込みはこちらから、QR コードあり。お出かけガイドブック、彩り胎内、春夏号発行。定期購読者募集。胎内市の観光情報を、体験、宿泊、グルメなど、お出かけシーン別に取りまとめたガイドブック、彩り胎内の春夏号を発行しました。市役所や市内各施設で配布するほか、ご希望の方には、迷子をご自宅や事業所等に郵送しますのでお問い合わせください。また、市内でお店などを営まれている方で、お店への設置を希望する方もお問い合わせください。問い合わせ、商工観光課観光振興係、内線1252。施設オープン情報。胎内昆虫の家。オープン日、オープン中。開館時間、9時から17時。休館日、月曜日、祝日の場合は翌日。夏休み期間中は無休。電話、48-3300。樽ヶ橋遊園。オープン日、4月1日火曜日。開館時間、平日10時から17時。土曜、日曜、祝日、9時から17時。休館日、11月30日、日曜まで無休。電話、47-3521。黒川郷土文化伝習館。オープン日、4月1日火曜日。開館時間、9時30分から17時。休館日、月曜日。祝日の場合は翌日。電話、47-3000。胎内市美術館。オープン日、4月12日土曜日。開館時間、9時30分から17時。休館日、 月曜日、祝日の場合は翌日、展示会期間、年末年始、電話 47-2288、 胎内自然天文館、オープン日4月19日土曜日、開館時間9時から17時、休館日月曜日、祝日の場合は翌日、夏休み期間中は無休、電話 48-0150、 クレイストーン博士の館、オープン日4月19日土曜日、開館時間土曜日曜祝日9時から17時、休館日月曜から金曜祝日は除く、夏休み期間中は無休、電話 48-2011、 胎内フィッシングパーク、オープン日4月18日金曜日、開館時間月曜金曜10時から16時、土曜日曜祝日9時から16時、休館日火曜から木曜祝日は除く、電話 48-3435、 胎内フラワーパーク、オープン日4月下旬、開館時間9時から17時、休館日なし、電話 43-6111。 令和6年度胎内市教育委員会表彰。令和6年度胎内市教育委員会表彰が2月27日産業文化会館で行われ、スポーツの部では個人41名と4団体、芸術文化の部では個人6名と1団体が表彰されました。表彰された皆様をご紹介します。継承略。スポーツ個人の部、菅井文、中条翔、第5回わんぱく相撲女子全国大会伊予松山大会出場、宮下乃和、中条翔、文部科学大臣杯、第66回小学生中学生全国空手道選手権大会小学6年生女子個人型の部出場、宮下かなは、中条翔、中川奈々、黒川翔、新潟県選抜、第41回全日本小学生ソフトテニス選手権大会女子団体戦ベスト8、石栗彩音、胎内翔、川上玲奈、追事翔、第23回全国小学生ソフトテニス大会出場、中野大成、黒川翔、第41回全日本小学生ソフトテニス選手権大会出場、木村春、胎内翔、第26回新潟県小学生ソフトテニス学年別大会5年生男子の部第1位、浮き須朝日、追事翔、第26回新潟県小学生ソフトテニス学年別大会4年生以下男子の部第1位、八幡歩真、中条中、第51回全日本中学校陸上競技選手権大会男子共通 200m ベスト16、蓮沼勇気、小池鈴香、中条中、令和5年度第35回都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会女子ダブルス出場、中川小春、中条中、第20回水のカップ県ジュニア選手権大会アンダー14女子優勝ソフトテニス、渡辺瑛太、加藤陸人、中条中、新潟県選抜、令和5年度第35回都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会団体戦第5位、石栗葵、中条中、第23回 全国小学生ソフトテニス大会男子シングルス6年生の部出場。伝彩香、中条中。第55回全国中学校柔道大会女子 48kg 級ベスト16。菅井元気、中条中。第33回新潟県中学校新人柔道体重別大会男子 60kg 級第1位。本間海、中条中。第45回北信越中学校総合競技大会柔道個人戦女子 70kg 超級第3位。今井凛、荒木由真、森田沙羅、木の途中。新潟県選抜 JOC ジュニアオリンピックカップ第38回全国都道府県対抗中学バレーボール大会ベスト16。川崎沙奈、木の途中。第25回新潟県中学生バドミントン選手権大会個人戦女子シングルス一部優勝。菅原涼介、木の途中。第18回全国中学生少林寺拳法大会男子組演武の部出場。相田博夢、追事中。第18回全国中学生少林寺拳法大会男子組演武の部出場。新妻隼人、開志国際高等学校。 JOC ジュニアオリンピックカップ2024年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会男子 100kg 級第3位。橋爪海人、開志国際高等学校。佐賀2024第74回国民スポーツ大会ゴルフ競技少年男子の部個人6位タイ。満徳幸穂、開志国際高等学校。佐賀2024第74回国民スポーツ大会陸上競技少年女子 A やり投げ第4位。渡辺芽衣、開志国際高等学校。第40回アンダー20日本陸上競技選手権大会アンダー20女子ハンマー投げ第8位。田村凪、開志国際高等学校。秩父の宮支配、第77回全国高等学校陸上競技対抗選手権大会男子砲丸投げ第2位。マーガレット・アロット・エカラレ、開志国際高等学校。秩父の宮支配、第77回全国高等学校陸上競技対抗選手権大会女子 1500m 第5位。神田大和、開志国際高等学校。秩父の宮支配、第77回全国高等学校陸上競技対抗選手権大会男子8種競技第6位。高橋道、開志国際高等学校。秩父の宮支配、第77回全国高等学校陸上競技対抗選手権大会男子棒高跳び第8位。石川玲、開志国際高等学校。 JOC ジュニアオリンピックカップ第18回アンダー18陸上競技大会アンダー18男子円盤投げ第8位。山本絆、開志国際高等学校。 JOC ジュニアオリンピックカップ第18回アンダー18陸上競技大会アンダー18女子円盤投げ第8位。川浦萌、開志国際高等学校。JOC ジュニアオリンピックカップ第18回アンダー18陸上競技大会アンダー18女子砲丸投げ第4位。関彩音、開志国際高等学校。 JOC ジュニアオリンピックカップ第55回アンダー16陸上競技大会アンダー16女子棒高跳び第6位。青木光、 新潟食糧農業大学。第93回全日本自転車競技選手権大会トラックレース男子エリート競輪エリートジュニア8位入賞。内田俊介、酒井寛大、新潟食糧農業大学。第64回全日本学生選手権トラック自転車競技大会男子ランデムスプリント第8位高橋夏実、日本体育大学。女子セブンズ学生日本代表。世界学生選手権20247人制ラグビー女子優勝。スポーツ団体の部体内 JSTC ジュニアソフトテニスクラブ。第45回北信越中学校総合競技大会ソフトテニス競技女子団体ベスト4中条中学校男子ソフトテニス部。第45回北信越中学校総合競技大会ソフトテニス競技男子団体ベスト8開志国際高等学校男子バスケットボール部。令和6年度全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会ベスト8開志国際高等学校ゴルフ部。2024年度全国高等学校ゴルフ選手権大会文部科学大臣旗争奪第45回男子団体の部第8位芸術文化個人の部伊藤ひゅうい中条翔。令和6年度新潟県教書大会新潟大学長賞田島ノア中条翔。第51回東北7県珠算競技大会小学4年生以下の部読み上げ算競技第2位読み上げ暗算競技第3位菅井亜美中条翔。第51回東北7県珠算競技大会小学4年生以下の部読み上げ算競技第2位木村沙耶香中条翔。令和6年度全日本通信珠算競技大会新潟県支部大会小学校5、6年生の部個人総合競技優勝石栗いつき中条中。第59回新潟県商工会珠算競技大会中学生の部読み上げ暗算競技読み上げ算競技優勝石山玲子。長きにわたり胎内市美術展覧会の開催運営に尽力。芸術文化団体の部中条中学校吹奏楽部。第30回西関東吹奏楽コンクール同賞。写真3枚写真1中沢教育長を中心にスポーツ個人の部小学生中学生11名の表彰者の集合写真。写真2中沢教育長を中心にスポーツ個人の部中学生11名の表彰者の集合写真。写真3中沢教育長を中心にスポーツ個人団体の部芸術文化個人団体の部の表彰者11名の集合写真。写真終わり。ここまでの問い合わせ学校教育課庶務係内線2317令和7年度当初予算一般会計予算額193億6900万円。一般会計予算は193億6900万円で前年度比で5億800万円 2.6% の減額となりました。防災・減災や子育て・教育など各分野の振興策を展開し安全・安心で持続可能なまちづくりの推進を図っていきます。歳入市税市民税と皆さんから納めていただく税金振り入れ金特別会計や基金から受け入れるお金諸収入 貸付金の元利収入やその他の収入、使用料、手数料、市営施設などの使用料及び諸証明発行などの手数料、その他、分担金、負担金、財産収入、寄付金、繰越金、地方交付税、市の行財税状況に応じて国が一定の基準で交付するもの、国県支出金、補助事業などに対する国県からの支出金、市債、市の借入金、地方消費税交付金、地方譲与税等、国県税として徴収された税金のうち、市へ交付されるもの、歳出、民生費、社会福祉や保育、生活保護などに要する経費、交際費、司祭召喚に要する経費、教育費、学校教育や障害学習、スポーツ振興などに要する経費、総務費、庁舎管理や選挙、税金の徴収などに要する経費、土木費、道路、河川、公園、市営住宅など都市基盤整備に要する経費、衛生費、環境衛生や健康増進に要する経費、消防費、消防防災活動に要する経費、農林水産業費、農林水産業振興に要する経費、商工費、商工業振興や観光事業に要する経費、議会費、議会運営に要する経費、その他、労働費、諸支出金、公営企業への補助金、予備費、グラフ、歳入歳出の円グラフがあります。歳入、中心に歳入とあり、その外側に自主財源と依存財源、その外側にそれぞれの内訳を示した20円となっています。自主財源から読みます。自主財源、市税37億9047万円、19.6%、繰入金9億1335万円、4.7%、諸収入4億7341万円、2.4%、使用料・手数料2億4265万円、1.3%、その他17億9401万円、9.3%、依存財源、地方交付税54億9000万円、28.3%、国県支出金31億6947万円、16.4%、市債24億8304万円、12.8%、地方消費税交付金、地方譲与税等、10億1260万円、5.2%、歳出、中心に歳出とあり、外側は内訳を示しています。民生費53億9416万円、27.8%、交際費32億5444万円、16.8%、教育費24億1330万円、12.4%、総務費22億638万円、11.4%、土木費12億7882万円、6.6%、衛生費11億7637万円、6.1%、消防費9億4370万円、4.9%、 農林水産業費8億4736万円 4.4%、 商工費7億5822万円 3.9%、 議会費1億2826万円 0.7%、 その他9億6799万円 5%。 グラフ終わり。令和7年度に行う主な事業、防災・減災への対策と取り組み、防災事業2億8146万円。令和7年8月の完成に向け、防災行政無線システムの更新を進めます。また防災対策室を設置し、防災と気象に詳しい気象防災アドバイザーを配置します。洋上風力発電事業、洋上風力発電関連円滑推進事業88万円。令和11年6月に予定されている洋上風力発電の運転開始に向け、市民の皆様への情報提供や事業に関連した地域振興策の検討を行います。子育て・教育、子ども家庭センター事業1867万円、母子保健と児童福祉の一体的支援を行う子ども家庭センターを設置し、妊産婦及び子育て世帯に寄り添った支援を行います。母子保健事業3067万円、不妊治療費助成の対象者を拡大するほか、妊産婦の検診費用や医療費等の支援を行います。中条小学校改築事業6億3862万円、2学期からの教養開始に向け中条小学校の改築を進めます。地域未来留学推進事業新規271万円、地域未来留学の制度を活用して中条高校の魅力の向上を図るとともに、県外からの生徒募集を行います。環境衛生、バイオマスゴミ袋事業新規1800万円、指定ゴミ袋をバイオマスプラスチックを原材料に使用したものに変更します。空き家等解体事業新規1000万円、所有者等が空き家を解体しようとする場合にその費用の一部を補助します。産業観光の振興、農業創意工夫応援事業600万円、創意工夫により新たな取り組みに挑戦する農業者を支援し、農業の活性化を図ります。有害鳥獣対策事業1681万円、農作物に被害を及ぼす鳥獣の捕獲体制の強化や、猟銃を初めて購入する場合の費用補助を行います。ロイヤル体内パークホテル運営事業6146万円、令和6年度に整備したグランピング施設を新たな魅力としながら、SNS 等を活用した PR で集客を図ります。市民共同によるまちづくり、合併振興基金活用事業補助金交付事業2835万円、地域コミュニティの維持・活性化に向けた各自治会の活動を支援する自治会活動応援型を創設します。DX の推進、窓口とキャッシュレス決済事業363万円、市民生活課及び税務課の窓口においてクレジットカード、電子マネー、QR コードによる決済ができるようにします。市政施行20周年、市政施行20周年記念事業381万円、胎内市の市政施行20周年を祝うイベントを11月1日に開催します。その他の各会計予算の内訳、特別会計 73億5240万円。特定の収入によって事業を行い、その収支を明確にするために、一般会計とは別に設置した会計です。会計、予算額の順に読みます。国民健康保険事業特別会計、29億4030万円。後期高齢者医療特別会計、4億1550万円。介護保険事業特別会計、36億8460万円。黒川歯科診療所運営事業特別会計、3830万円。地域産業振興事業特別会計、2億2830万円。鹿野俣発電所運営事業特別会計、4540万円。企業会計、50億3888万円。民間企業と同じように、事業収益によって運営している会計です。会計、予算額の順に読みます。公共下水道事業会計、19億5073万円。農業集落排水事業会計、12億7706万円。水道事業会計、14億8658万円。簡易水道事業会計、3億1119万円。工業用水道事業会計、1332万円。ここまでの問い合わせ、財政課、財政係、内線1344、空き家をお持ちの方へ、老朽危険家屋への対策。放置された空き家は周辺の生活環境に悪影響を及ぼす可能性があります。適切に管理されていない空き家は特定空き家または管理不全空き家と認定され、指導や勧告の対象となることがあります。市では空き家に関する様々な支援制度を用意していますので、空き家についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。市の支援制度、1、空き家の解体補助金ができました。市では市全体の景観や住環境を良好に維持することを目的に、空き家の解体補助金交付事業を新たに創設しました。補助金を受けるには条件がありますので、空き家の解体を考えている方はご相談ください。補助金申請受付期間、4月1日火曜日から、予算がなくなり次第終了となります。補助対象となる空き家等、市内にある空き家のうち、次のすべてに該当するもの。1、個人の所有、共有の場合も含む、であること。2、登記上、居宅と記載されているもの。未登記の場合、胎内市固定資産税家屋台帳において、住宅と記載されているもの。3、特定空き家または住宅地区改良法で不良住宅に該当したもの。市職員が現地で調査を行い、基準を満たしたもの。4、公共工事の対象となっていないもの。敷地内の樹木の伐採、塀の撤去は対象外となります。補助対象者、空き家の所得者等、所有者、相続人で次の所得要件を満たすもの。1、所得要件。申請者本人及びその世帯員の前年の所得金額の合計が一人世帯で200万円以下、世帯員が一人増えるごとに50万円ずつ加算した額以内。2、所有者及びその世帯員が胎内市の市税等の滞納がないこと等。補助対象工事、補助対象空き家を解体し、かつ撤去する工事で年度内に実績報告が行えること。補助金の額、解体工事にかかる工事費、税抜きの2分の1以内、上限100万円。その他、 提出書類等、詳細はご相談ください。空き家所有者は適正な管理を、空き家問題とならないために、空き家等の管理は所有者自ら適正に管理することが原則です。人が住まなくなった家は急速に老朽化が進みます。周辺に迷惑をかけないためにも、定期的に状況を点検し、メンテナンスを行うことで、適切な状態を保つことが大切です。管理のポイント。1、通風、換気、通水。2、室内の清掃。3、ポストの確認。4、草木の手入れ。5、建物の状態の点検等。空き家にするときは、近隣や地域、区長などに連絡先を伝えておくと、防犯対策や異常があった場合などに連絡が取りやすくなります。所有者自身での管理が難しい場合、近隣の管理可能な方へ委託するか、民間の維持管理サービスを利用しましょう。こんな空き家は危険です。樹木や草が繁茂して、小動物、タヌキ、ハクビシン等の住処となり、周りの住宅に悪影響を及ぼす可能性があり、危険。屋根が陥没し、強風などで周りの住宅や通行人等被害が及ぶ可能性があり、危険。空き家をそのまま放置するとどうなるの？老朽危険家屋が勧告により、住宅用地に対する固定資産税を軽減する特例が解除され、固定資産税が最大6倍に上がります。市では老朽化した家屋を取り壊した場合は、一定期間取り壊す前の水準まで土地の固定資産税を減免することで、空き家の取り壊しの支援をしています。市の支援制度2、老朽危険家屋解体後の土地に対する固定資産税の減免。1、老朽化等により解体する家屋が一定の要件を満たしている場合、その家屋を解体した後の土地について固定資産税の一部を減免します。2、解体する前に市に届け出をして家屋の老朽度合いの確認を受ける必要があります。3、市が確認する前に家屋を解体した場合は減免の対象となりませんのでご注意ください。4、減免を希望する方はお問い合わせください。減免申請の流れ。空き家等の所有者から市民生活課生活環境係へ老朽家屋の認定申請、解体前。市から所有者へ現地確認後に認定結果通知。所有者から市へ老朽家屋の解体後に固定資産税の減免申請。市から所有者へ現地確認後に減免決定通知。次年度以降も継続して減免を受けようとする場合は、減免申請書を毎年度の付加期日の1ヶ月前までに提出。添付書類不要。最長5年間。市の支援制度3。空き家の利活用、空き家バンク。希望する所有者から提供された市内にある空き家等の物件情報を市ホームページに掲載し、購入希望者を募り、利活用を促進することで空き家を解消していきます。興味のある方はお問い合わせください。胎内市空き家バンク、検索。ご相談問い合わせ、市民生活課生活環境係、内線1151、令和7年度の胎内市行政組織をお知らせします。市長、井端明彦、副市長高橋明、教育長中澤武、以下課局係、職名氏名主な担当業務の順に読みます。本庁舎1階、市民生活課課長宮崎博、市民係 係長八幡由紀子、住民基本台帳、戸籍、印鑑登録、番号制度、埋火葬許可等。生活環境係、係長、森田洋平。一般廃棄物の収集、リサイクル、公害対策、空き家対策等。保険年金係、参事、吉田優子。国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金等。福祉介護課課長、金子知恵。援護係、参事、信田直武。生活保護、生活困窮者対策、特別弔慰金等支給事務等。地域福祉係、参事、佐久間真一。地域福祉、高齢者福祉、公営住宅の入居管理等。障害福祉係、係長、大河原正弘。障害者手帳、障害者福祉サービス、自立支援医療等。介護保険係、参事、今正幸。介護保険事業計画、保険料の付加・徴収、認定審査、給付等。健康長寿推進係、係長、川内恵子。高齢者の総合相談、介護予防事業、在宅医療介護連携、青年貢献等。税務課、課長、川崎義行。市民税係、係長、神田真由美。個人、市、県民税及び法人市民税の付加、諸税等。資産税係、係長、八幡博光。固定資産の評価、固定資産税、軽自動車税の付加等。収納係、参事、吉田健吾。市税及び国民健康保険税の徴収、滞納整理、口座振替等。会計課、会計管理者兼課長、本間正美。会計係、係長、海老良明美。現金、有価証券の水筒、保管、決算の調整等。本庁舎2階、子ども支援課、課長、梅津正樹。子ども支援係、係長、伊藤祐樹。保育園、認定子ども園。病児、病後児保育、児童手当等。農林水産課課長佐藤俊勝。農業企画係、係長田中信之。農業振興、農業振興計画、米採策、人、農地プラン等。農産振興係、係長今井博樹。畜産園芸の振興、地産地消、有害鳥獣駆除等。農村交流係、係長、早見龍。体内型ツーリズム推進、フラワーパークの管理運営等。農林整備係、係長、佐藤勝則。農地森林の整備、保全管理、水産等。農業委員会事務局、事務局長、佐藤俊勝、併任。農業委員会係、係長、小野智弘。農地法、経営基盤強化促進法、農業者年金、有給農地対策等。地域整備課課長、畑野正幸。管理係、参事、錦織高春。市、道路、河川の維持管理、除雪、排雪、消雪等。土木係、参事、長谷川雅人。市道の道路改良工事、道路新設工事の設計施工、橋梁の管理、調査等。都市計画建築係、係長山田忍。都市計画事業、私有建築物の営善、建築確認申請受付等。商工観光課課長、益子和弘。商工振興係、係長佐藤達也。商業及び工業の振興、企業誘致、消費者行政等。観光振興係、参事、斉藤典弘。観光施設の管理運営、観光宣伝及び誘客施策の企画立案等。本庁舎3階。 総務課課長菅井実、人事係参事八幡慎太郎、人事管理と職員採用人材育成特別職の報酬等、庶務係係長鹿島隆夫、区長との連絡、支援団体の許可、庁舎等の管理、交通安全等、法制係係長今井隆之、広告式、法制執務、公文書作成、情報公開、個人情報保護等、人権啓発係参事富井由美子、人権啓発童話問題対策男女共同参画の推進保護士等、防災対策室室長井川智則、防災係参事渡辺和成、地域防災計画防災訓練自主防災組織防災無線等、消防防犯係係長水沢則彦、消防及び消防団消防設備管理防犯等、秘書係参事荒木俊和、市長室副市長室事務名誉市民市民表彰等、選挙管理委員会書記長菅井実併任、選挙係係長鹿島隆夫併任、選挙の執行選挙人名簿登録選挙啓発等、総合政策課課長南波明、企画政策係参事井上千佳子、総合計画公共交通ふるさと納税洋上風力発電等、行革協同係係長諸橋昭一、行政評価市民共同地域おこし協力隊校長等、広報情報推進係参事川内秀樹、広報司法の発行情報化推進電算処理事務の調整統計等、財政課課長藤川俊樹、財政係係長三宅正人、予算編成執行管理財政計画地方債公有財産管理等、契約検査係参事野沢康彦、工事等の入札契約結果公表入札参加資格審査等、本庁舎4階議会事務局事務局長佐藤和孝、議会係参事高橋智也、本会議委員会の運営請願陳情の処理議会広報等、監査委員事務局事務局長佐藤和孝併任、監査係参事高橋智也併任、一般監査特別監査決算審査例月水筒検査等、固定資産評価審査委員会初期佐藤和孝併任、初期高橋智也併任、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服審査等、黒川庁舎1階障害学習課課長佐久間新一、社会教育係参事石山智之、障害学習計画社会教育事業成人式証明書等の交付等、文化文化財係参事伊藤隆、文化財保護活用文化芸術振興文化文化財施設の運営等、スポーツ振興係係長桐生幹雄、スポーツ推進計画スポーツ団体の育成スポーツ施設等、黒川庁舎2階学校教育課課長井上正人、管理指導主事池田博之、指導主事中野忠宏、庶務係参事佐藤守、教育委員会の運営儀式及び報奨教育振興基本計画等、学校教育係参事横内和幸、学校の運営就学指導就学援助教育相談学童保育等、施設係参事宮野仁、学校等施設の設置計画 建設、営全、維持管理等、本庁舎分室、上下水道課課長西村明宏、経営管理係参事菅井明、会計事務、資金管理等、お客様係係長吉村光彦、開閉線使用料負担金の徴収、検診、接続促進等、水道係係長菅井博則、上水道簡易水道施設の建設・整備・維持管理等、下水道係参事中倉光幸、下水道農業集落排水施設の建設・整備・維持管理等、ホットホットな課長健康づくり課課長矢部隆俊、元気応援係参事伝秀子、健康増進計画、食育、元気づくり、健康教育相談等、子育て応援係、係長、石山香織、子ども家庭センター事業、母子保健、児童虐待対応等、発達相談係、係長、高橋清美、子どもの心と言葉の相談室、ブックスタート事業等、庶務係、係長、西村博樹、ホットホット中条等の管理運営、予防接種、献血等、保育園認定こども園、双葉保育園参事相馬幸子、追事保育園園長池田美奈子、中条健やかこども園参事西村博美、参事は係長事務取扱い、および園長事務取扱いです。4月1日から市役所の組織が一部変わります。防災対策室の設置、より専門的な防災・減災行政を推進するため、これまでの防災対策係を再編し、防災対策室を設置します。従来の業務を防災係と消防防犯係に分割して設置した上で、新たに気象予報士資格を持つ気象防災アドバイザーを任用し、最新の気象データを活用しながら、地域の状況に応じた的確な防災対応を行います。市役所職員人事異動、新規採用、4月1日付、農林水産課、貝沼拓也、事務職、清野翔也、事務職、市民生活課、菅井理香、事務職、税務課、小林はじめ、事務職、商工観光課、時田博、事務職、学校教育課、奥野芽衣人、建築技師、総務課、岩崎俊勝、気象防災アドバイザー。退職、3月31日付、佐藤秀夫、障害学習課主査、佐久間清隆、障害学習課主査、熊谷近志、総務課主査、五十嵐豊和、市民生活課主任、任期満了3月31日付、金子恵子、子ども支援課保育士、小熊隆二、総務課主任、桐生和義、学校教育課技能員。ここまでの問い合わせ、総務課人事係、内線1323、木造住宅の耐震化等に関する補助制度、昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅は、現在の耐震基準に満たないものが多いため、大地震発生時に倒壊する危険性が高く、昨年発生した能登半島地震でも、耐震性能の不足する住宅の多くが全壊等の甚大な被害を受けました。市では今後いつどこで発生するかわからない地震に備え、耐震化等に関する費用に補助を行っています。この機会に耐震化について考えてみませんか？耐震診断。市ではお住まいの建物の地震に対する安全性の確認を無料で実施しています。診断費用無料。募集期間、第1回、 4月18日金曜日から28日月曜日。第2回7月下旬から予定。第3回9月下旬から予定。募集予定個数8個程度。予算に達し次第終了。対象となる方、市内に住所を有し、かつ診断の対象となる建物を市内に所有する方、対象となる住宅、次のすべてに該当するもの。1、昭和56年5月31日以前に市内で建築または工事に着手した木造住宅。2、一戸建ての住宅であること。店舗や事務所などを兼ねた住宅の場合は、延べ床面積の半分以上が居住部分のものに限る。3、延べ床面積が500平方メートル以下で、かつ地下を有しない地上2階建て以下の住宅であること。4、国土交通大臣などから特別な認定を受けた工法によって建築された住宅でないこと。留意事項。耐震診断では、耐震診断士が現地で住宅の状況確認調査を行います。この調査では、外観のほか、屋内についても詳細に調査を行います。診断結果が出るまで3ヶ月程度の期間を要します。各種工事への補助。上記の耐震診断の結果、倒壊の危険性ありと診断された住宅について、各種工事費用の補助を行っています。耐震シェルター等設置工事及び木造住宅の除却工事については、簡易耐震診断でも可。詳しくは窓口までお問い合わせください。耐震改修工事、補助金額、上限115万円。工事費の3分の2の額。相談受付、4月1日火曜日から。募集予定、予算の範囲内。対象となる事業、市から設計内容の承認を受けた者に基づき、耐震改修工事を行う者。部分耐震改修工事の補助もあり、詳しくは窓口までお問い合わせください。耐震シェルター等設置工事、補助金額、上限30万円。詳しい補助率は窓口まで。相談受付、4月1日火曜日から。募集予定、予算の範囲内。対象となる事業、耐震シェルター等の設置工事を行うもの。積み替えに伴う木造住宅の除却工事。補助金額上限30万円、工事費の3分の1の額。相談受付4月1日火曜日から。募集予定3個程度。対象となる事業、住宅の住み替えに伴って木造住宅の除却工事を行うもの。住宅の一部のみを除却する場合は対象外です。各種補助制度の詳細条件については、地域整備課担当窓口までお問い合わせください。問い合わせ、地域整備課都市計画建築係、内線1213、市内への転入を検討している方へお知らせください。UI ターン促進、住宅支援事業補助金。UI ターン就職により、胎内市内に居住する方を対象に、賃貸住宅の家賃等の一部を補助します。補助対象者、主な条件。次のすべてに該当する方。定住する意思がある方。民間賃貸住宅に居住。新たに市内の企業等に常用労働者として就職、または個人事業主である方。転入前の1年間は、胎内市に住民登録していない。補助対象経費と補助金額、家賃、住宅手当等を除く月額家賃の2分の1、上限月額1万5000円を最長24ヶ月、 賃貸契約に必要な費用、仲介手数料、礼金等の2分の1、上限6万円。申請期限、住民登録をした日から1年以内。注意事項、その他条件など、詳しくは市ホームページをご覧いただくか、総合政策課までお問い合わせください。予算上限に達し次第終了します。受付開始、4月1日火曜日から。申し込み問い合わせ、総合政策課企画政策係、内線1363、1364、移住定住促進住宅リフォーム補助金。補助金額、補助対象経費の2分の1。補助金上限額50万円を補助。補助対象者、補助を受けようとする改修工事に、市の他の補助制度などを併用しない方、市税などを滞納していない方、滞納市に転入しようとする方、または転入後3年を経過していない方、リフォームした住宅に5年以上定住する予定の方、対象の工事、市内に本社のある施工業者が行う工事費20万円以上で、主に次の内容の工事。1、住宅の修繕、補修、改修及び増築のための工事。2、壁紙の張り替え、屋根、外壁の塗り替えなど、住宅の模様替えのための工事。3、防犯用設備の設置、フェンスの設置などの防犯機能の付加または強化のための工事。4、公共下水道などへの切り替え工事。車庫や小屋など住居していない部分の工事、土地や機材類の購入などは対象外となります。対象の住宅、申請者もしくはその2親等以内の親族が所有し、現在居住している住宅、申請者が所有する空き家。注意事項、工事着手前に申請書と必要書類を提出してください。詳しい申請方法や必要書類は、市ホームページをご覧いただくか、総合政策課までお問い合わせください。予算上限に達し次第終了します。問い合わせ、総合政策課企画政策係、内線1363、1364。申請受付、4月1日火曜日、午前8時30分から、市役所3階、総合政策課窓口。地方就職学生支援金。首都圏の大学に通う学生が、新潟県内で行う就職活動等で移動する際の交通費の補助を行います。補助対象者、主な条件、東京都に本部がある大学に在学し、県内の企業から内定をもらい、市内に移住する意思がある方、補助対象経費と補助金額、就職活動に要した往復交通費の2分の1、上限額1万円、1回限り。注意事項、その他条件など、詳しくは市ホームページをご覧いただくか、総合政策課までお問い合わせください。予算上限に達し次第終了します。受付開始、4月1日火曜日から。申し込み問い合わせ、総合政策課企画政策係、内線1363、1364、新婚ご夫婦の方へ、結婚に伴う住宅費用の一部を補助します。結婚新生活支援事業補助金。補助対象者、主な条件。令和7年1月1日から令和8年2月28日の間に婚姻し、次のすべてに該当する方。胎内市に住民登録し、申請する住宅で同居。婚姻日において夫婦ともに年齢が39歳以下、 夫婦の年間所得額の合計が500万円未満。補助対象経費。令和7年4月1日以降、結婚に伴い市内で居住するために要した住宅費用、取得、リフォーム、賃借や引っ越し費用。補助額、上限30万円。ただし、夫婦ともに29歳以下の場合は、上限60万円。受付期間、4月1日から令和8年2月28日。注意事項、必要書類等は個々のケースで異なります。添付書類の準備等に時間を要する場合がありますので、お早めにご相談ください。予算上限に達し次第終了します。問い合わせ、総合政策課企画政策係、内線1364。詳細はこちら、QR コードあり。教育相談のご案内。悩んでいること、困っていること、気軽にご相談ください。市では、子どもたち一人一人の健やかな成長を願って、胎内市教育相談センターを開設しています。当センターでは、お子さんの夢や希望の実現に向けて、その歩みを進めている過程で生じる様々な心配や悩み事を解消するために、園や学校、専門機関などと連携しながら解決に努めています。早めの相談、早めの対応、早めの解決が大切です。もし、お子さんのことで悩んでいることや、困っていること、心配していることなどがありましたら、お気軽に電話や来所でご相談ください。相談内容の例。子供を上手にしつけることができない。親の言うことを聞かない。子供が家でよく喧嘩をする。よく暴れる。子供の叱り方や褒め方がよくわからない。子供が園や学校の集団生活に馴染めない。子供が登園や登校を渋っている。子供の生活リズムが昼夜逆転している。子供がいじめられているようだ。パソコンやスマホなどの SNS で子供が誹謗や中傷などの書き込みを受けている。子供が部活動で悩んでいる。子供が勉強がわからないと訴えている。子供が自分の進路のことで悩んでいるようだ、など。相談できるところ、胎内市教育相談センター、電話 43-3500、西条666番地、B&G 海洋センター体育館隣2階。相談できる日、毎週月曜日から金曜日、祝日、お盆、年末年始を除く、専任相談員担当、月曜日、水曜日、金曜日、土曜日は予約相談を受け付けます。午前9時から午後4時まで。問い合わせ、学校教育課学校教育係、電話 47-2711、内線2313、胎内市教育相談体系課連携事業、胎内市の未来を開く子どもたちと、その保護者の子育てを支援します。市では、未来を担う子どもたちの健やかな成長のために、関係者が連携協働してサポートしていくシステムを作っています。乳幼児から教育、就労、地域生活の各分野が一体となって、子どもや保護者の相談や支援を行い、特別支援教育の質的向上と福祉の増進を図っています。図、子どもと保護者をサポートする仕組みが3列5つの囲みで示されています。囲み、左の囲みは2つあり、上の囲みは子ども・保護者とあり、下の囲みに下矢印で相談とあります。下の囲みの中は3つの囲みがあり、1段目の囲みには保育園・認定こども園、2段目の囲みには小学校・中学校、対応として校内委員会の設置、特殊教育 CO 中1 の指名、支援指導計画中2作成。中1、特殊教育 CO とは特別支援教育コーディネーター。中2、支援指導計画とは個別の教育支援計画指導計画です。3段目の囲みには、就労高等学校とあります。中央の囲みは2つあり、上の囲みは、教育相談センター、爽やかルーム、心と言葉の相談室、中条小学校言葉の教室、サポートルーム、胎内小学校サポートルーム、中条中学校サポートルームとあり、下の囲みは教育委員会とあります。右の囲みは関係機関等とあります。なお、関係機関の詳細は後ほど読みます。中央の上の囲みから左矢印で支援、右の囲みへ両矢印で調整連絡、下の囲みの教育委員会から左と右の囲みに両矢印で調整連絡とあります。右の囲み、関係機関等、スーパーバイザー、新潟大学長澤正樹名誉教授、行政、子ども支援課、健康づくり課、柴田児童相談所、県立教育センター、教育支援委員会、就学相談など、各小中学校長、特別支援教育担当者など、子ども園、保育園長、心と言葉の相談室指導担当、保健師、医師、特別支援学校、県立村上特別支援学校、県立柴田竹俣特別支援学校、手をつなぐ育成会、ライズ、県発達障害センター、胎内市指定相談支援事業所、障害者基幹相談支援センター胎内、胎内市社会福祉協議会、相談支援事業所リード、医療機関、若者サポートステーション、浜組小児療育センター、図終わり。胎内市では、スーパーバイザーによる保護者や地域の方も参加できる特別支援教育講演会を年2回行っています。各園、小中学校では、特別支援教育を牽引するコーディネーターが中心となり、定期的な研修会などを通して、一人一人の教職員の資質向上を図っています。特別支援学級に在籍している児童生徒の活動を支援する介助員を、児童生徒の実態に応じ適切に配置しています。中条小学校内、胎内小学校内、中条中学校内にサポートルーム、中条小学校内に言葉の教室が設置されており、通常学級で困りごとのある児童生徒に対してスムーズに学校生活を送ることができるよう支援しています。乳幼児とその保護者を対象に、心と言葉の相談室では、お子さんの言葉発達についての相談、言葉の習得のためなどの支援を行っています。不登校並びに不登校傾向の児童生徒のための爽やかルーム、教育支援センターや子育てなどで悩みや不安のある方のための教育相談センターを設置し、気軽に相談できる体制づくりに努めています。相談・問い合わせ、学校教育課・学校教育係、電話 47-2711、内線2313、市内高校大学の魅力をお届け。高校大学魅力通信ナンバー13。市内にある中条高等学校、海市国際高等学校、新潟食糧農業大学の取り組みを紹介します。特色あるそれぞれの学校の新たな魅力を発見しよう。食の総合大学で学ぶ新潟食糧農業大学、地域連携活動ニュース、 米粉サークルの学生が中条小学校の総合学習に参加しました。中条小学校の児童が米粉の魅力を伝えるためのポスターや冊子を作成する活動に、本学の3名の学生がゲストティーチャーとして参加し、制作のポイントについてアドバイスをさせていただきました。今年の1月には完成した作品と合わせて米粉パスタと米粉をご提供いただき、児童の皆さんが工夫を凝らした仕上がりを見せてくださいました。2024年度卒業式を挙行しました。3月15日卒業式、大学院修了式を挙行しました。卒業生の皆さんが大学で学んだこと、胎内市で過ごしたことを胸に、それぞれの進む道で活躍されることを期待しています。2025年度もさまざまな地域連携活動に取り組んでまいります。引き続きよろしくお願い申し上げます。問い合わせ、新潟食糧農業大学入試事務室、電話 28-9840。 集落支援員森舞子さん退任のご挨拶。地域おこし協力隊として4年間、集落支援員として1年間活動させていただきました。この5年間を過ごした大長谷集落では、月に1回のサロンの開催をはじめ、集落の伝統行事を楽しんだり、季節の料理を作ったりなど、たくさんの思い出ができました。ご近所さんとの些細な会話や四季折々の風景が心に残っています。またニコラク体内での子育て世代向けイベントの開催や、体内市の食材を使ったお料理会の開催など、さまざまな活動をさせていただきました。イベントの運営にあたっては、たくさんの方に協力をしてもらったこと、たくさんの方に参加してもらい交流できたことに大変感謝しております。私の体内市での生活はとてもご縁に恵まれ、人とのつながりが新たな楽しみや価値を生み出していく日々でした。大変寂しい思いでいっぱいですが、退任後は胎内市を離れることになりました。これまで支えてくださった皆さん、本当にありがとうございました。写真4枚。写真1。参加者全員が笑顔いっぱいの大長谷サロン。写真2。集落の皆さんとの集合写真。写真3。子育て世代向けイベントの様子。写真4。私の好きな大長谷の風景。写真終わり。災害や緊急時に備えて、もしもの時のために登録しませんか？救命ホルダー、体内タスク。外出の際、救命ホルダー、体内タスクを財布、バッグ、杖などに携帯し、急病や事故、または徘徊などの緊急時に、救急隊や警察署が登録番号を照会することで、あらかじめ登録した本人の情報を速やかに医療機関等へ情報提供することができます。外出時に持ち歩く鍵や財布等につけてください。登録情報は目的外では使用しません。体内タスクの仕組み。外出時の急病や事故、認知症による徘徊などの救急時に、救急隊や警察署が市役所に身元を照会。市役所から救急隊や警察署に情報提供されます。市役所から緊急連絡先へ連絡。ご家族のもとへ、という流れになります。救急医療情報キット。救急医療情報キットの中に、あらかじめ記入した緊急時要支援者情報提供書を入れ、冷蔵庫内に保管しておくことで、自宅内で急病等によって倒れ、意識を失ったり会話ができない状態であっても、緊急時に駆けつけた救急隊が取り出し、救命処置に活用されます。緊急医療情報キットや体内タスクは、救急時に持病や服薬情報、 かかりつけ病院、緊急連絡先を確認できる重要なツールです。傷病者が話せない場合でも、適切な処置やスムーズな病院選定が可能になり、救命率の向上につながります。災害時や万が一に備え、定期的な情報の登録・更新をお願いします。対象者、胎内市にお住まいの方、65歳以上の高齢者の方、障害者手帳をお持ちの方、難病や持病のある方、上記に該当しない方も登録可能です。登録手続きについて、無料。緊急時、要支援者情報を提供書を記入していただいた方には、ご希望に応じて、体内タスク及び救急医療情報キットをお渡しします。登録情報はご本人の同意を得た上で、千葉広域消防本部へ提供されます。さらに、緊急時には必要に応じて関係機関へ情報を提供します。手続き場所、福祉介護課地域福祉係、1階6番窓口。登録内容、氏名、住所、緊急連絡先、持病、服用薬等。持ち物、不要。服用しているお薬があれば、お薬手帳等をお持ちください。毎年、65歳以上の高齢者のみ世帯を対象に、民生委員による訪問調査を実施しています。対象の方には、6月ごろ通知を送付しますので、災害時等に備え、訪問調査による情報提供にご協力をお願いします。問い合わせ、福祉介護課地域福祉係、内線1138、写真、筒状の救急医療情報キットを持つ胎内消防署の救急隊員。写真終わり。健康づくり課からのお知らせ。元気生きがいふれあい。保健福祉施設ホットホット中条。帯状疱疹ワクチンが定期接種になりました。今年度から帯状疱疹ワクチンが定期接種となります。対象者の方へは、4月中に接種券等の案内を送付できるよう準備中です。対象者、1、昭和35年4月2日から昭和36年4月1日生まれの方、令和7年度に65歳となる方、2、接種日において60歳以上65歳未満の方で、人免疫不全ウイルスにより、免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方。3、令和7年度に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳となる方、および100歳以上となる方。5年間の経過措置。3の70歳以上の方が対象となるのは、令和11年度で終了です。以下、対象年齢、対象生年月日の順に読みます。70歳、昭和30年4月2日から昭和31年4月1日。75歳、昭和25年4月2日から昭和26年4月1日。80歳、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日。85歳、昭和15年4月2日から昭和16年4月1日。90歳、昭和10年4月2日から昭和11年4月1日。95歳、昭和5年4月2日から昭和6年4月1日。100歳、大正14年4月2日から昭和元年4月1日。100歳以上、大正14年4月1日以前に生まれた方、令和7年度のみ。費用、生ワクチン4950円。組み換えワクチン1回につき18150円。生活保護世帯に属する方は無料。医療機関に非保護者証明書を持参してください。 接種回数、間隔、生ワクチン1回、組み換えワクチン2ヶ月以上の間隔を置いて2回、持続可能な医療機関やその他の詳細については、今後通知されるご案内をご覧ください。4種混合ワクチンが販売終了になります。令和6年4月1日から5種混合ワクチンが定期予防接種対象となったことにより、4種混合ワクチンの販売が終了になります。4種混合ワクチンを接種できるのは、ワクチンの在庫がある間のみとなります。合計4回の接種を完了していない方は、早めに接種しましょう。5種混合ワクチンは、従来の4種混合ワクチンに、ヒブワクチンを加えたワクチンです。不妊・不育症治療費助成のお知らせ。市では、不妊治療及び不育症の治療にかかる費用の一部助成を行っています。令和7年度より助成対象の治療を拡大し、一般不妊治療についても助成の対象になります。これまでと申請期間や書類などが異なりますので、詳細はホームページをご覧になるか、担当までお問い合わせください。対象、受領日及び申請日に、胎内市内に住所を有する法律上の婚姻をしている夫婦で、市税の滞納がなく、医師が認める治療を受けた方、助成額、期間、通算5年度助成します。治療の内容によって助成額が異なります。生殖補助医療、体外受精、顕微受精、年度あたり上限15万円、一般不妊治療、タイミング法、人工受精など、年度あたり上限8万円。ただし、生殖補助医療と一般不妊治療の両方を行った場合は、年度あたり上限15万円となります。不育症治療、年度あたり上限10万円。申請・問い合わせ、健康づくり課、ホットホット中条内、令和7年度より居宅訪問型が追加になります。産後ケア事業のご案内。産後に委託医療機関等で宿泊やデイサービス、日帰り、または自宅で助産婦の家庭訪問による心身のケアや育児のサポートを受けることができます。対象、胎内市に住所を有する出産後1年未満のお母さんとお子さん。事業の種別、補助額、利用料金。種別、利用回数、宿泊型、7日まで、自己負担額、利用料金、1日2500円から4500円。デイサービス型、日帰り、利用回数7回まで、自己負担額、利用料金、1日1000円から9000円。居宅訪問型、利用回数7回まで、自己負担額利用料金、1回500円から2500円。いずれも各委託医療機関の費用から市の負担補助額を差し引いた金額になります。市の負担補助額、宿泊型1日2万500円、デイサービス型日帰り、1回1万2000円、居宅訪問型、1回1万1500円、委託医療機関等、関塚医院、富田産婦人科クリニック、産後ケアハウスねんね、ハッピーマンマハウス、在宅助産師等。利用方法、1、健康づくり課子育て応援係、ホットホット中条内に申請書を提出するか、右の QR コードから利用申請を行ってください。2. 審査の結果、胎内市産後ケア事業利用承認・無承認通知書を郵送します。3. 利用決定後に希望する施設・在宅助産師にサービスの利用を直接お申し込みください。 詳細はホームページをご覧ください。申請はこちらから。 QR コードあり。中条地区のイブバリウム検診、大腸がん検診のご案内。次の日程で検診を実施します。イブ検診は完全予約制です。受診を希望する場合は予約受付期間内に健康づくり課までお申し込みください。予約は先着順とし、ご希望の検診日程に予約が入らない場合もありますのでご了承ください。対象、30歳以上の中条地区の方、原則。会場、ホットホット中条、西本町 11-11。 予約受付期間、4月2日水曜日から9日水曜日、午前8時30分から午後5時15分、土曜日曜を除く。検診日と受付時間、イブバリウム検診、要予約。定員確実50人ですが、75人の検診日もあります。検診日、4月24日木曜日、4月25日金曜日、4月30日水曜日、5月1日木曜日、5月7日水曜日、9月25日木曜日、9月26日金曜日。なお、4月24日木曜日と5月1日木曜日の定員は75人です。いずれも受付時間は午前 ① 8時30分から9時、 ② 9時から9時30分、 ③ 9時30分から10時、 ④ 10時から10時30分、 ⑤ 10時30分から11時。予約された方に限り、同時に大腸がん検診の検査キットをお渡しできます。大腸がん検診、予約不要。検診日、4月24日木曜日、4月25日金曜日、4月30日水曜日、5月1日木曜日、5月7日水曜日。いずれも受付時間は午後13時30分から15時30分。ここまでの申請問い合わせは、健康づくり課、ホットホット中条内、電話 44-8680、 町の連絡帳。今号の注目は、県のびサポート隊の2人が目印。西並拓夫さん、小川瑠璃子さん。写真、室内で木の枝に吊るした色紙で作ったたくさんの花の下で、笑顔で両手を前に差し出している西並拓夫さんと小川瑠璃子さん。写真終わり。募集、関西胎内強靭会開催のご案内。今年で18回目を迎えます関西胎内強靭会は、関西圏にお住まいの同郷の方々と市民の皆さんが顔を合わせ語らい、懐かしさや親睦を深める会として開催しています。ぜひご友人、知人をお誘いいただき、ご参加くださいますようご案内します。関西胎内強靭会会長、加藤和彦。時、5月17日土曜日、正午開演。受付、午前11時30分から。ところ、ホテルヒューイット甲子園。兵庫県西宮市甲子園。高潮町 3-30 阪神甲子園駅西口前。電話 0798-48-1111。 今回もバスの手配を行いませんので、会場へは各自でお越しください。市内から参加の方は1人1万5000円の参加補助があります。後日振込。参加費1万1000円、宿泊代は含んでいません。受付時にお支払いください。申し込み4月30日水曜日まで。申し込み先問い合わせ、商工観光課商工振興係、内線 1255春の陶芸講座参加者募集。未経験の方をはじめ、グループ参加、親子での参加も大歓迎です。自分の思い描くものを形にしましょう。時、5月7日水曜日から7月16日水曜日、7月9日を除く毎週水曜日、計10回実施。昼の部、午前9時30分から11時30分。夜の部、午後7時30分から9時30分。ところ、陶芸研究所、半山280番地、講師、坂爪克幸氏。参加費、市内在住の方2000円、市外在住の方4000円、市内在勤の方は2000円、中学生以下は無料。粘土代5キロあたり1000円と、小製費、実費が別途かかります。定員、各部ともに25人、定員になり次第締め切り。申し込み、4月23日水曜日までに、電話、平日のみ、またはメールで申し込みください。申し込み時に、住所、氏名、電話番号、必要な粘土量、キログラム単位、希望の部、参加経験の有無をお伝えください。申し込み先問い合わせ、黒川地区公民館、電話 47-3405、メールアドレス comunity@citynai.lg.jp。 第40回胎内市民ゴルフ大会春を開催します。今回で40回目を迎える歴史あるゴルフ大会、ご家族ご友人お誘いの上、ぜひご参加ください。時、4月27日日曜日、開始午前8時から。ところ、中条ゴルフクラブ。対象、市内在住、在勤、在学の方、およびその家族、友人など。参加費3000円。プレイ料金、メンバー、メンバー料金、ビジター12,500円。ワンドリンク付き。小中学生、高校生、市内在住、1000円。中学生以下は原則保護者の同伴が必要です。いずれも乗用カートセルフ。定員120人程度。申し込み、4月14日月曜日までに中条ゴルフクラブ、または障害学習課スポーツ振興係、黒川庁舎にお申し込みください。参加申し込み書は市ホームページからダウンロードできるほか、スポーツ振興係、中条ゴルフクラブに設置しています。申し込み先問い合わせ、障害学習課スポーツ振興係、電話 47-3408、中条ゴルフクラブ、電話 45-3636。 産業文化会館イベントのお知らせ。コンサートグランドピアノを弾いてみよう。フルコンサートグランドピアノ、ハワイ楽器製作所 EX をホールのステージで自由に弾けます。ピアノ連弾、他の楽器との合奏や声楽との演奏も可能です。また演奏者以外の見学者も参加可能です。ピアノはステージの中央にあります。移動やステージ変更はできません。時、4月30日水曜日から5月6日火曜日休日、7日間。各日7コマ、1コマ1時間。1、午前10時から。2、午前11時から。3、正午から。4、午後1時から、5、午後2時から、6、午後3時から、7、午後4時から。ところ、多目的ホール、 反響反射板を設置したステージ。対象、小学生以上、中学生以下は保護者同伴。料金、個人、団体ともに1コマ1時間1000円、冷暖房費込み。その他、この企画はホールでの演奏体験やピアノ練習をしていただくことを目的としています。それ以外の利用や発表会、演奏会などの目的での利用はできません。申し込み、4月1日火曜日から受付。中澤拓也コンサートツアー2025、春夏秋冬、故郷をめぐる夏。長岡市出身の中澤拓也さんによる故郷新潟をめぐるコンサートツアーを開催します。胎内市で初めてとなるコンサートです。時、6月14日土曜日、会場午後2時30分、開演午後3時、ところ多目的ホール、料金全席指定5000円税込み。チケットは各プレイガイドにて発売中。産業文化会館、チケットピア、P コード 292-033、 ローソンチケット、 L コード72485、 E プラス。その他、主催有限会社長谷川企画サイドフィールド、共催胎内市教育委員会。申し込み先、問い合わせ、産業文化会館、電話 43-6400。 家庭犬のしつけ教室を開催、講義講習コース。時、5月11日日曜日午前10時から正午。ところ、新発田市カルチャーセンター2階展示室、視聴覚室、新発田市本町 4-16-83。 料金無料、定員先着7組。講義と実技講習コース。時、5月25日日曜日、6月8日日曜日、15日日曜日。第1グループ午前8時から8時50分、第2グループ午前9時から9時50分。グループ分けは事務局側で行います。講義会場、新発田市カルチャーセンター2階展示室、視聴覚室。実技会場、県立紫雲寺記念公園ドッグラン、同公園内第3駐車場脇、新発田市藤塚浜。対象、実技コースに参加できる犬の条件は、1年以内に狂犬病予防注射及び5種以上の混合ワクチンを接種しており、生後6ヶ月以上の犬であること。参加費2000円。一般社団法人新潟県動物愛護協会員でない方は別途2000円が必要です。定員先着20組。申し込み、各コースともに下越動物保護管理センターのホームページ内電子申請申し込みフォームで申し込みください。申し込み期間、4月1日火曜日から5月1日木曜日まで。問い合わせ、下越動物保護管理センター、電話 24-0207。 ホームページはこちら、 QR コードあり。市民主体の地域活性化の取り組みを支援します。合併振興基金活用事業補助金。市では胎内市合併振興基金を財源として、市民・団体が主体的に実施する地域活性化の取り組みに対して補助金の交付を行います。地域課題の解決を図る取り組み、地域で支え合う活動の取り組みなど、今年度実施する事業がある場合はご相談ご応募ください。対象、補助対象団体、自治会、町内会または市民活動団体などの非営利団体。申請方法、 市ホームページ胎内市合併振興基金活用事業補助金をご覧ください。申請書などの様式のダウンロードもできます。以下、補助区分、申請期限、補助率、補助上限額、審査方法を読みます。市民提案1型、地域活性化の効果が高いと認められたものについて、補助率及び上限額を優遇し交付するもの。事業の一例、関係人口・交流人口の拡大等を目的とした地域活性化イベントの開催など。申請期限、5月30日金曜日。補助率、5分の4。補助上限額、50万円。審査方法、書面審査及びヒアリング審査。市民提案2型、地域活性化事業に対して交付するもの。事業の一例、地域の伝統文化の継承事業、自治会のゴミステーション整備、緑化事業など。申請期限、5月15日木曜日。補助率3分の2。補助上限額30万円。審査方法、書面審査。コミュニティ支え合い型。高齢者等の生活上の困りごとに対し、地域で支え合う活動に対して交付するもの。事業の一例、買い物支援、見守り活動、除雪など。申請期限、5月30日金曜日。補助上限額、50世帯未満の地域、上限3万円。50世帯以上の地域、上限5万円。審査方法、書面審査。募集期限後も予算の範囲内で随時受付します。市民提案型1型を除く。申し込み問い合わせ先、総合政策課、行革協同係、内線1357、下越福祉行政組合職員募集、令和8年4月1日採用。対象、福祉処遇職、支援員、指導員または介護員、採用人数2人程度。受験資格、平成7年4月2日以降に生まれた方で高等学校を卒業した方。一次試験 SPI3 能力検査、性格検査。5月13日火曜日から27日火曜日、全国のテストセンターで受験可能。二次試験、面接試験、6月下旬予定。申し込み、4月7日月曜日から5月8日木曜日まで。受験用紙をメールまたは郵送で提出。受験用紙は柴田地域広域事務組合のホームページからダウンロードしてください。申し込み先、問い合わせ、下越福祉行政組合事務局総務課、郵便番号957-0053、柴田市中央町 5-4-7、電話 26-1501、メールアドレス syomu@shipata-koui.ki.jp。 救うのは一番近くのあなたの手。定期救命講習会のご案内。時、4月から令和8年3月。開催日などについては、柴田広域消防本部ホームページをご確認ください。場所、定員。消防本部2階会議室。定員30人。胎内消防署2階会議室。定員20人。政労文書2階会議室、定員10人。講習内容、心肺蘇生法、AED 含む、止血法等。コース、普通救命コース1、基本コース。普通救命講習2、 1プラステスト。普通救命コース3。小児、乳児。上級救命講習、救命入門コース。料金無料。その他、救命入門コースは講習後の修了書が交付されません。出張による講習は原則受け付けておりません。申し込み、各開催日の10日前までに各会場または消防本部警防課、ファックス、メールによる申し込み課に受講申請書を提出してください。受講申請書は各消防署にあるほか、消防本部のホームページからダウンロードできます。申し込み問い合わせ、柴田地域広域消防本部警防課、電話 22-9073、 夜間土曜日曜祝日を除く、ファックス 26-6690、 メールアドレス skeibouka@shibata-koui.jp、 胎内消防署、電話 43-3311、 政労文書、電話 27-2500、 消防本部ホームページの QR コードあり。令和7年度司法モニターの募集。より親しみのある司法を目指し、司法モニターを募集します。司法体内のご意見ご感想をぜひお聞かせください。対象、16歳以上の市民の方、常勤の公務員でない方。内容、司法体内に対するアンケートへの回答、年4回。1回のアンケートにつき、2号分の司法についてご意見を伺います。読みやすさや分かりやすさなどの評価、選択式もありますが、主な内容は自由記述となります。司法について自分の意見を伝えたいという方の応募を歓迎します。定員12人。その他、任期、移植した日から令和8年3月末まで。謝礼、年度末にクオカード3000円分を申請します。申し込み、4月30日水曜日までに申し込みフォームから申し込みください。応募多数の場合、地域、職業、年齢、性別などを考慮して選考します。第1回のモニターアンケート送付をもって決定のご連絡とさせていただきます。6月上旬を予定しています。選定されなかった方へのご連絡はありませんのでご了承ください。問い合わせ、総合政策課広報情報推進係、内線1367。申し込みフォームはこちら、QR コードあり。相談、行政相談の開催。行政相談は、総務大臣から委嘱された行政相談委員が、行政に関する苦情や要望などの相談を受け、関係機関に助言や通知などを行います。お気軽にご相談ください。時、毎月第4火曜日、祝日の場合は翌日、午前9時から11時30分、ところ、中央公民館2階 A 集会室、相談内容、相談窓口がわからない、行政機関に申請したが手続きが進まないなど、料金無料、問い合わせ、総務課人権啓発係、内線1315。4月は若年層の性暴力被害予防月間。4月は若年層の性暴力被害予防月間です。10代から20代の若年層を狙った性犯罪、性暴力は、その未熟さにつけ込んだ許しがたい重大な人権侵害であり、決して許されるものではありません。性犯罪、性暴力の悩みは、一人で抱え込まずにご相談ください。 電話での相談、性犯罪・性暴力被害のためのワンストップ支援センター、シャープ8891、早くワンストップ、性犯罪被害相談電話、警察、シャープ8103、ハートさん、SNS での相談、キュアタイム、キュアタイムはこちら、キュアタイムはこちら、QR コードあり、新潟県男女平等推進相談室、性別による差別的取り扱いや男女間の問題に関する悩みについて、専任の相談員が相談を受けます。相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。相談方法、電話相談、来所相談、原則予約制。相談時間、電話・来所共通、火曜日から金曜日、午前11時から午後0時30分、午後1時40分から5時30分、土曜日、午前10時から午後0時30分、午後1時40分から4時30分、日曜、月曜、祝日、年末年始は休み。相談場所、来所相談、新潟県男女平等推進相談室、新潟ユニゾンプラザ内、新潟市中央区上所 2-2-2、 問い合わせ、新潟県男女平等推進相談室、電話 025-285-6605。 特設人権相談所の開設。人権擁護委員は様々な相談を受け、問題解決のお手伝いや啓発活動などを行います。お気軽にご相談ください。時、5月1日木曜日、午前10時から正午。ところ、産業文化会館教養文化室。内容、相続、離婚、夫婦、親子間等の家庭の問題、近隣問題、いじめ、嫌がらせ、その他心配事、困り事などの相談。料金無料。申し込み問い合わせ、柴田人権擁護委員協議会、電話 24-7102。 表示登記の日、無料相談会。土地家屋調査士による無料相談会、完全予約制を行います。当日相談を希望される方は、状況のわかる図面や書類等をお持ちください。なお、当日は電話での相談も可能です。時、4月19日土曜日、午前10時から午後2時。ところ、新潟県土地家屋調査士会館、新潟市中央区上大川前通り 6-1211-5、三好マンション鏡橋3階。相談内容、土地を分ける、分筆、合わせる、合筆。土地の境界が不明、隣人と見解が異なる。登記してある建物と食い違いがある、など。登記や土地の境界に関する揉め事についての相談が可能です。ご予約や詳細についてはお問い合わせください。申し込み、4月14日月曜日午後1時まで。申し込み先問い合わせ、新潟県土地家屋調査士会事務局、電話 025-378-5005、 土日祝日を除く午前9時から午後4時。催し、お茶教室開催のご案内。時、4月11日、5月9日、6月13日、毎月第2金曜日、午後7時から9時、4月12日、5月10日、6月14日、毎月第2土曜日、午前10時から正午。ところ、中央公民館事務室前和室。内容、お茶の飲み方、お菓子の食べ方からお茶のお手前まで、初心者向けで、 習熟度に合わせて指導します。参加費1回1,000円、お茶お菓子付き。申し込み問い合わせ、茶道紡ぐ会事務局新井、電話 090-2624-6498。 胎内市美術館春の企画展、時4月12日土曜日から6月29日日曜日。胎内市美術館名品コレクション展、企画展示室 A、C。 継承樽ヶ橋に誕生し10年を迎える胎内市美術館が、これまでの企画展を通してご紹介した市ゆかりの作家作品、美術館のコレクションよりを一堂に展示します。この春、感動がよみがえります。写真2枚。写真1、中野正智、夕からの里。写真2、中村隆、夏の日の胎内川。写真終わり。未来へつなぐ胎内市の歴史文化遺産展、企画展示室 B。 胎内市の恵みにより生まれ育まれた歴史と文化財を国指定、県指定を含め一堂にご紹介します。関連イベント、会場式、作品解説会。入館料必要。時4月12日土曜日9時30分から。講師今井隆代、胎内市美術館美術コーディネーター。その他、胎内市美術館10周年記念餅つき開催、12時30分から。10周年記念連続講演会、小林春さんとの出会い第1回。時4月26日土曜日14時から。第2回は7月、第3回は8月を予定しています。講師木下進氏、新緑の史跡黒川城登山。時5月10日土曜日9時から12時市民ギャラリー談話室無料。中条中学校生徒絵画作品展、胎内市美術館10年の歩み展。時4月12日土曜日から5月25日日曜日。小野里広美切り絵展。時6月7日土曜日から29日日曜日。美術館ワークショップ、おうちをアートな空間に、キラキラマグネットバー作り。時5月3日土曜日祝日、4日日曜日祝日、5日月曜日祝日。10時から11時30分と13時30分から15時。料金500円、企画展観覧料込み。ここまでの申し込み問い合わせは、胎内市美術館、電話 47-2288。 入館料大人300円、子ども150円。陸上自衛隊新発田駐屯地からのお知らせ。地域とともに新たな時代へをテーマに、陸上自衛隊新発田駐屯地開設72周年と第30普通科連隊総隊63周年記念行事を行います。市中パレード。時4月19日土曜日午後2時から2時30分。ところ新発田市本町交差点から中央町交差点。内容、徒歩部隊、車両部隊による行進及びヘリコプターによる観閲飛行。記念行事、時4月20日日曜日午前10時から午後3時。駐屯地開放午前8時30分。ところ陸上自衛隊新発田駐屯地、新発田市大手町 6-4-16。 内容、記念式典、訓練展示、広報展示、体験試乗、装備品展示、野外売店、白壁弊社広報資料館イベントほか。 来場時の注意事項。駐車場は駐屯地一般駐車場、アクネス柴田及び柴田市カルチャーセンター駐車場をご利用ください。違法駐車は絶対におやめください。柴田駅及び柴田市カルチャーセンターから駐屯地までシャトルバス運行します。午前8時30分から午後2時50分、30分間隔。ペットを連れての入場はご遠慮ください。介助犬を除く。天候や災害の発生等により、行事の中止または内容を一部変更する場合があります。駐屯地前の混雑状況によっては、開門時間を早める場合があります。問い合わせ、陸上自衛隊柴田駐屯地広報室、電話 22-3151、内線 506-507。お知らせ、囲碁将棋大会結果。2月16日、中央公民館で第19回囲碁将棋大会が開催され、多くの愛好者の熱戦が繰り広げられました。囲碁の部、A クラス、1位、潘長英、新潟市、2位、石上幸久、12点、3位、稲毛武史、関川村、B クラス、1位、本間正夫、村上市、2位、吉田治、表町、3位、高橋治、並木。将棋の部、A クラス、1位、竹中克夫、村上市、2位、伊藤正義、黒川、3位、宮下明夫、柴田市、B クラス、1位、林幸夫、新潟市、2位、栗山守、村上市、3位、菅井益次、村上市。春の全国交通安全運動。4月になると、新入園児や新入学児童をはじめ、保育園、小中学校に通う子どもたちの元気な姿が多く見られるようになります。横断歩道等の付近で、子どもたちなど横断しようとする歩行者がいたら、車を停止させ、横断し終わるまで待つなど、思いやりのある運転を心がけましょう。運動期間、4月6日日曜日から15日火曜日。スローガン、春の道、譲る気持ちに笑顔咲く。運動の重点、子どもをはじめとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境の確保と、正しい横断方法の実践、歩行者優先意識の徹底と、ながら運転等の根絶や、シートベルト、チャイルドシートの適切な使用の促進、自転車、特定小型原動機付き自転車利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守の徹底、問い合わせ、総務課庶務係、内線1321、国民健康保険の届出を忘れずに。就職により会社の健康保険に加入したときや、退職して会社の健康保険を辞めたときなどは、14日以内に国民健康保険、国保の届出が必要です。国民健康保険に加入する。こんなとき、他の市区町村から転入してきたとき、届出に必要なもの、転出証明書、会社などの健康保険を辞めたとき、届出に必要なもの、社会保険の資格喪失証明書、マイナンバーカードまたはマイナンバー個人番号の確認できる書類、通帳と届出印、保険税の納付を口座振替にする方のみ。国民健康保険をやめる。こんなとき、他の市区町村へ転出するとき、届出に必要なもの、保険証または資格確認書、転出する人全員分、会社などの健康保険に加入したとき、郵便での届出を希望する場合、 必要書類を送付しますので、保険年金係までご連絡ください。届出に必要なもの、国保の保険証、または資格確認書、会社などの資格確認書、または資格情報のお知らせ、加入者全員分、マイナンバーカードまたはマイナンバー個人番号の確認できる書類。届出の際は本人確認のできるもの、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、年金手帳などが必要です。国保加入前にご確認を。ご家族の社会保険の被扶養者になれませんか？ご家族が社会保険に加入している場合、社会保険の被扶養者として加入できる場合があります。なお、社会保険は加入者が増えても健康保険料の額は変わりません。任意継続をご存知ですか？会社を辞めたとき、社会保険の期間が2ヶ月以上ある場合、引き続き2年間は社会保険に加入することができます。場合によっては、国民健康保険税よりも保険料が低くなる可能性があります。いずれも詳細は、お勤め先の社会保険担当へお問い合わせください。マイナ保険証のご利用を。医療機関窓口でマイナ保険証を利用すれば、高額療養費制度における医療費の支払いが認定証の申請をすることなく、自己負担限度額までとすることができます。マイナ保険証をぜひご利用ください。申し込み問い合わせ、市民生活課保険年金係、市役所1階2番窓口、内線1149、黒川庁舎市民サービス窓口、内線2211、飼い犬の狂犬病予防注射と登録を忘れずに。予防注射は毎年受けましょう。狂犬病は犬から人に感染し、死に至る恐ろしい病気です。飼い犬には法律で年1回の予防注射が義務付けられています。注射日程を確認の上、忘れずに予防注射を受けてください。狂犬病予防集合注射に必要なもの、通知はがき、対象者には3月中に送付、手数料、犬1頭につき、登録済み3250円、注射済み表交付手数料プラス注射料、新規登録6250円、登録料プラス注射済み表交付手数料プラス注射料。なるべくお釣りのないようにお願いします。通知はがきは記載事項を確認し、必ず持参してください。予防注射当日、犬に異常がある場合は必ず獣医師に相談してください。令和7年度狂犬病予防注射の日程、以下日にち、会場、時間の順に読みます。4月15日火曜日、堤岡地区担い手センター、9時30分から10時10分、木野と交流館、10時50分から11時10分、村松浜集落開発センター、13時30分から14時、胎内市図書館、9時30分から11時10分、長橋ふるさとセンター、13時30分から14時。4月16日水曜日、芝橋集落開発センター、9時30分から10時20分、12点ふれあいセンター、10時50分から11時20分、竹島地域スポーツ施設、旧竹島小学校、13時30分から14時、炊事農村環境改善センター、14時30分から15時、総合グラウンド脇体育館、9時30分から10時30分、旧大出小学校正門前、 11時から11時30分。市役所黒川庁舎車庫、13時30分から15時。4月17日木曜日。旧 JA 中条町開き出し所。線路脇。9時30分から10時10分。高畑多目的集会場。10時40分から11時10分。市役所庁舎裏。13時30分から14時50分。集合注射の期間で都合のつかない場合は、最寄りの動物病院で予防注射を受けてください。通知はがきは動物病院で注射の場合も持参してください。届け出は速やかに。登録、転出、死亡。犬の所有者は犬を取得した日、子犬は生後90日を経過した日から30日以内に市町村に届け出が必要です。忘れずに登録しましょう。登録。登録鑑札が発行されますので、必ず犬の首輪につけてください。転出。市外に転出した場合は、転出先の市町村で届け出をしてください。死亡。手続きには、市役所まで電話やメールなどで申し出をしてください。現在飼育していない場合は、大腸から抹消しますので、速やかに市役所まで申し出てください。マイクロチップ情報登録制度について、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬猫について、マイクロチップの装着と、情報の登録変更が義務化されています。飼い主の情報に変更があった場合は、市町村だけでなく、犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトでも変更を行ってください。犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトはこちら。QR コードあり。登録済みで通知はがきが届かないなど、不明な点がある場合は、事前にお問い合わせください。ここまでの問い合わせ、市民生活課生活環境係、内線1151、メールアドレス、kankyou@city.tainai.lg.jp、春の火災予防運動、4月1日火曜日から、7日月曜日まで、守りたい未来があるから火の用心をスローガンに、県内で一斉に春の火災予防運動が実施されます。1、住宅防火対策の推進。住宅防火命を守る10のポイント。4つの習慣。寝タバコは絶対にしない、させない。ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。コンロを使うときは火のそばを離れない。コンセントはホコリを清掃し、不必要なプラグは抜く。6つの対策。火災の発生を防ぐために、ストーブやコンロ等は安全装置のついた機器を使用する。火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは防炎品を使用する。火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。お年寄りや体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。防火防災訓練への参加。個別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。2、枯れ草林野火災予防対策の推進。枯れ草火災などは、例年春先に多く発生しています。空気の乾燥や風などの気象状況により、小さな火から容易に拡大し、消火が困難となります。火入れや焚き火を行う農作業時や、行楽時の火の取り扱いには十分注意してください。 問い合わせ、柴田地域広域消防本部予防課、電話 22-8096、胎内消防署、電話 43-3311、松食い虫防除の費用の一部を助成します。市では土地の所有者または代理者が実施する松食い虫防除対策に要した経費の一部を補助しています。事前の申請が必要となりますので、処置を予定されている方は市にご相談ください。詳細は市ホームページをご覧ください。対象、被害木の処理に要する経費、もしくは被害を防ぐために要する経費。補助額、対象経費の3分の1、上限5万円。対象経費は3万円以上とします。申し込み、予算額に達し次第終了。申し込み先問い合わせ、農林水産課、農林整備係、内線1272、NPO 法人スポーツクラブ体内通信、ナンバー1、NPO 法人スポーツクラブ体内会員募集中、区分、一般会員、大人、年会費4000円、高校生以下2000円、共通チケットで参加できるセミナー、スマイル教室、毎週水曜日、たわやかエアロビック、毎週水曜日、ダンスでフィットネス、毎週木曜日、ズンバ、毎週土曜日、上記セミナーは初回体験無料となります。お気軽にご参加ください。共通チケット、区分、会員1回400円、5枚綴り2000円、11枚綴り4000円。非会員1回600円、5枚綴り3000円、11枚綴り6000円。申し込み方法、入会申し込み書はプレスポ体内にあります。必要事項を記入の上、年会費を添えてお申し込みください。入会の申し込みは随時受け付けています。ワクワクスポーツランド、体を動かすのって楽しいなをスタッフと一緒に体感しましょう。走る、飛ぶ、投げる、蹴る、いろんな動きを交えながら一緒に遊びましょう。今年度は次の日程で行います。時、4月19日、5月31日、6月14日、10月11日、11月1日、12月6日、いずれも土曜日、午前10時から11時、自由時間、午前11時から11時30分、ところ、プレスポ体内アリーナ、対象、未就学児から小学1年生、必ず保護者同伴でご参加ください。料金、1回100円、子供のみ、持ち物、内履き。申し込み、問い合わせ。NPO 法人スポーツクラブ体内事務局、プレスポ体内。電話、43-0003。受付、午前9時から午後5時。ホームページはこちら、QR コードあり。文化、観光施設などがお得に。新潟広域都市圏連携事業、共通割引券。胎内市を含む9市町村の文化・観光施設を何度でも割引価格で利用できる共通割引券を今年も発行します。この機会に様々な施設をお得に巡ってみませんか？対象施設、入館料など、休館日などは各施設にお問い合わせください。胎内市、胎内昆虫の家、電話 02-54-48-3300、 開館時間9時から17時、入館は16時30分まで、料金一般410円、割引後310円、小中学生260円、 割引後210円。胎内自然天文館、電話02544801050、開館時間9時から17時、入館は16時30分まで。夜間公開は雨天曇天時を除く毎週土曜日。料金一般300円、割引後200円、小中学生150円、割引後100円。新潟市マリンピア日本海、電話025-222-7500、開館時間9時から17時、入館は16時30分まで。料金大人1500円、割引後1200円、小中学生600円、割引後480円、4歳以上200円、割引後160円。新潟市会津谷市記念館、電話025-282-7612、開館時間10時から18時、入館は17時30分まで。料金大人500円、割引後400円、大学生300円、割引後240円、高校生200円、割引後160円、小中学生100円、割引後80円。土曜日曜祝日は小中学生無料。新潟市吹屋工事記念館、電話025423-1013、開館時間9時から17時、入館は16時30分まで。料金一般550円、割引後450円、高校生230円、小中学生120円。市島邸、電話025432-2555、開館時間4月から11月、9時から17時、入館は16時30分まで。12月から3月、9時から16時30分、入館は16時まで。料金一般630円、割引後560円、小中学生320円、割引後270円。阿賀野市、阿賀野市立吉田東吾記念博物館、電話025068-1200、開館時間9時30分から17時、入館は16時30分まで。料金一般高校生以上300円、割引後250円、小中学生150円、割引後100円。水原大館所、電話025063-1722、開館時間4月から11月、9時30分から16時、12月から3月、10時から16時、料金一般300円、割引後250円、小中学生、高校生200円、割引後150円。弥彦村、弥彦の丘美術館、電話025694-4875、開館時間9時から16時30分。料金企画展一般300円、割引後240円、小中学生150円、割引後120円。特別企画展一般500円、割引後400円、小中学生250円、割引後200円。三条市諸橋哲司記念館、電話025647-2208、開館時間9時から17時、入館は16時30分まで。料金一般500円、割引後400円、小中学生、高校生、学生は無料。燕市産業資料館、電話 025663-1000 63-7666、入館時間9時から16時30分、体験受付は16時まで、料金大人400円、割引後300円、小中学生・高校生100円、割引後80円、五泉市村松郷土資料館、電話0250-58-8293、開館時間10時から16時、料金高校生以上130円、割引後100円、五泉市チャレンジランド杉川、電話0250-55-6543、営業時間4月下旬から11月上旬、終日、受付時間8時30分から17時15分、料金日帰り大人880円、割引後780円、子ども550円、割引後450円、宿泊冒険の館、大人2100円、割引後2000円、子ども1650円、割引後1550円、その他部屋割り必要、テント大人1650円、割引後1550円、子ども1100円、割引後1000円、阿賀町三河温泉スキー場、電話0254-99-3738、オープン前は阿賀町役場三河支所、電話0254-99-2311、営業時間9時から16時、期間12月下旬予定から3月上旬、積雪状況により変更あり、料金リフト1日券平日のみ、大人男性3500円、割引後2800円、女性シニア50歳以上2500円、割引後2000円、小中学生2000円、割引後1600円、他割引との併用不可、料金は今後変更となる場合があります。このページ内に共通割引券が印刷されています。券を切り離してご利用ください。新潟広域都市圏連携事業文化観光施設共通割引券、この券の提示で次の施設の入館料を割引します。新潟市マリンピア日本海会津谷市記念館、三条市諸橋哲司記念館、新発田市吹屋工事記念館、市島邸、燕市産業資料館、五泉市村松郷土資料館、チャレンジランド杉川、阿賀野市吉田東吾記念博物館、水原大館所、胎内市胎内昆虫の家、胎内自然天文館、弥彦村弥彦の丘美術館、阿賀町三河温泉スキー場、有効期限2026年3月31日まで、割引額、営業時間、休館日は各施設により異なります。本人と同行者全員を割引します。胎内市に在住の方のみ使用か、原本のみ使用か、有効期限まで何回でも使用できます。他県との併用不可。胎内市、善意をありがとう。株式会社新潟放送様から BSN 愛の募金として54,130円を寄贈いただきました。募金は奥胎内の環境保全に役立てられます。ありがとうございました。胎内市認定農業社会様から市内小中学校卒業生にチューリップの切り花を寄贈いただきました。ありがとうございました。児童手当の振込日は4月10日木曜日です。児童手当、令和7年2月分から3月分までの該当する月分は指定された金融機関の口座に振り込まれますのでご確認ください。公務員の方は勤務先から支給されます。 問い合わせ、子ども支援課子ども支援係、内線1261、指定介護予防支援事業所の廃止、次の介護保険事業所の廃止をお知らせします。指定事業者名、胎内市役所、事業所名、所在地、指定介護予防支援事業所、胎内市地域包括支援センター未来、胎内市新和町2番10号、事業所番号、第15025000185、廃止年月日、令和7年3月31日、各地域包括支援センターの総合調整や広報支援、連携強化など、統括的な役割については、福祉介護課、健康長寿推進係が担います。問い合わせ、福祉介護課、健康長寿推進係、内線1132、胎内市ホームページに広告を掲載しませんか？市ホームページにバナー広告枠を設置しています。あなたのお店や会社などを PR しませんか？広告掲載料、市内に住所を有する場合、月額1枠3000円、市外、新潟県内に住所を有する場合、月額1枠5000円、新潟県外に住所を有する場合は、広告の掲載を申し込むことができません。広告の規格、大きさ縦56ピクセル×横224ピクセル、データ容量20キロバイト以下、形式、GIF、透過GIF付加、JPEG、PING、申し込み、市ホームページから申し込み書をダウンロードし、必要事項を記入の上、広告案を添付して提出してください。申し込み問い合わせ、総合政策課広報情報推進係、内線1366。ホームページはこちら、QR コードあり。健康が伸びる館、健伸び館、4月の予定。足湯でフットケア、毎週月曜日から金曜日、10時から15時。弁当配達ボランティア活動、毎週月曜日から金曜日、13時30分から15時30分。通いの場、体操、毎週火曜日、10時から11時30分。カラオケ、毎週火曜日、木曜日、13時から15時。脳活、脳トレ、3日木曜日。脳活、音楽リクレーション、10日木曜日。脳活、習字、17日木曜日。竹島塾、24日木曜日。いずれも10時から11時。基本の刺し子、布巾を作ってみよう。23日水曜日、30日水曜日。いずれも9時から12時。材料費1300円。定員10人。申し込みは4月16日水曜日までに直接健伸び館にお申し込みください。介護予防型ミニデイサービス。申し込みが必要。毎週金曜日10時から14時30分。予定を変更する場合がありますので、利用についてはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、福祉介護課健康長寿推進係、内線1132、県の美館旧竹島小学校裏、電話 28-7983、 開館時間午前9時から午後4時、休館日土曜日曜祝日。2025令和7年国民生活基礎調査にご協力ください。国民生活基礎調査が実施され、調査対象に選ばれた地域に4月下旬から調査員が伺います。皆様の生活の実態を知り、年金や医療、働き方などについての我が国の方針を正しく決める上で基礎となるデータを集めるための重要な調査です。 調査員が訪問された際には、調査へのご協力をお願いします。問い合わせ、柴田地域振興局福祉環境部企画調整課、電話 22-5104、指定管理者の決定について、次の通り指定管理者が決定しました。胎内市観光交流センター道の駅胎内、指定管理者一般社団法人胎内市観光協会、指定期間令和7年4月1日から令和12年3月31日。問い合わせ長江観光課観光振興係、内線1253。水道の水質検査結果、市では市民の皆様に安心して水道水を利用していただけますよう定期的に水質検査を実施しています。令和6年度の検査結果は法令に定められた基準にすべて適合しておりました。詳しい検査結果は市ホームページをご覧ください。問い合わせ上下水道課水道係、電話 43-2394。 ホームページはこちら、QR コードあり。上下水道料金のお支払いは口座振替が便利です。上下水道料金などのお支払いは便利な口座振替をご利用ください。利用可能な料金、水道料金、簡易水道料金、下水道使用料、農業集落排水使用料、利用可能な金融機関、各本店、支店、大志北越銀行、大光銀行、新潟県信用組合、新潟県労働金庫、北新潟農業協同組合、ゆうちょ銀行。口座振替の手続き、口座振替を希望する金融機関の窓口で手続きをお願いします。口座振替の時期、検診月の翌月末日に振替します。金融機関が休日の場合は、翌営業日に振替となります。その他、LINE Pay によるスマートフォン決済は、令和7年4月23日水曜日で終了します。問い合わせ、上下水道課お客様係、電話 43-2394。 水道の開閉線の連絡は3日前までに。毎年4月は引っ越し等による水道の使用開始・中止の受付が大変混み合います。移転先と引っ越し日が決まりましたら、電話連絡等により開閉線をする日の3日前までに連絡をお願いします。市ホームページの電子申請でも申し込みができます。問い合わせ上下水道課お客様係、電話 43-2394。 電子申請はこちら、 QR コードあり。冬眠明けのクマにご注意ください。春になり月のワグマが冬眠から覚め活動を始めます。子連れで気が立っているクマが多いので、クマとの遭遇を避けるためにも次のことに注意してください。入山時はラジオや鈴などの音の鳴るものを携行し、単独行動は避けましょう。クマの活動が活発な早朝や夕方の入山は避けましょう。クマの餌となる生ゴミや不要となった農作物等は放置せず、適切に処分しましょう。子グマを見かけても決して近づかないでください。近くには母グマがいる可能性が高く大変危険です。森林の下草刈りや川沿いの藪刈りを行い、クマが出没しにくい環境を作りましょう。クマを目撃された場合は、柴田警察署胎内分庁舎または市役所農林水産課へご連絡ください。問い合わせ柴田警察署胎内分庁舎、電話 43-0110、 市役所農林水産課、電話 43-6111。 3月1日号の司法アンケートに寄せられたご感想を紹介します。 農博研修会について興味を持ちました。農業の魅力が多くの人に伝わると良いですね。スポーツ頑張っていますね。木本中学校県大会で優勝すごい。北信越大会も頑張ってください。体内の自然227。体内川流域の地質岩石。体内市を東西に貫く体内川は、飯豊連峰、エブリサシ岳、大石山、田麦山などで形成される山脈の一つである東十郎山を源とし、日本海へと注ぐ流路延長 39.1km の二級河川です。その流域には様々な種類の岩石が分布しています。図の地形・地質の状況を参照。体内川流域にある日本一小さい山脈とされる櫛形山脈と蔵王山塊はマグマが冷えて固まることで生成される花崗岩と流紋岩が中心となって構成されています。花崗岩は地中深くで生成される白っぽい岩石です。流紋岩は地表近くで生成され、独特の模様、流紋、流れるの流に紋章の紋を持つことから名付けられ、ガラス質で硬い点が特徴です。この流紋岩は新潟県全体が浅い海の底だった約1500万年前の海底火山による火山岩で、樽ヶ橋付近などでよく見られます。胎内市夏井にあるクレーストーン博士の館では、前述の岩石をはじめ、水晶など様々な石が展示されており、拡大鏡や顕微鏡を使って実物をじっくり観察できます。令和7年度の開館は4月19日土曜日からで、土曜日、日曜日、祝日のみ開館予定です。夏休み期間中は無休。皆様のご来場をお待ちしております。写真4枚。写真1。地形・地質の状況。東十郎山から日本海までの地形図の上に、東十郎山、田麦山、大石山、エブリサシ岳、胎内川、進み岡盆地、櫛形山脈、蔵王山塊、胎内川扇状地、砂丘と記されており、櫛形山脈蔵王山塊の場所が色分けされ、花崗岩と流紋岩が矢印で示されています。写真に、ブレインストーン博士の館、水晶の展示の様子。写真3、クレーンストーン博士の館内の展示。花崗岩。写真4、流紋岩。写真終わり。文、写真、生涯学習家。胎内市の歴史探訪。229、集落の由来、丸15、境。村の由来と歴史。境集落は、櫛形山脈の登録にあり、境川の支流が作り出した河岸段丘上に位置します。小国谷川、千能沢川、中沢川、水俣川の4つの川が合流し、境川となります。これらの川の流域には、旧石器時代から縄文時代にかけて、数多くの遺跡が見られます。市内のほとんどが海に覆われていた旧石器時代に、初めて人々が境地区に住み始めました。その証拠に、小国谷川流域の新林遺跡からは1万5000年前の石器などが発見されています。また、縄文時代の遺跡からは数多くの土器や石器、土偶、祭祀用に使われた環状列石などが見つかり、櫛形山脈を背景とした自然の中、先史時代から人々の生活の舞台となっていたことがわかります。鎌倉時代になると、関東から幕府の御家人が奥山の庄を訪れ、山城を築いていきました。村名の境は、奥山の庄と隣の梶の庄との境に位置することに由来し、江戸時代の白川不動記には、村の南方に幕府の有力御家人の和田義盛の墳墓、 義盛古墳があったと記載されています。また、当時の武士たちが先祖の供養のために建てた板碑がアンデラートに今も見られます。北越戊辰戦争の舞台、堺城。江戸時代になると、堺の村名が地図上で見られるようになり、最初は村上藩領、後に幕府領、陸奥白河藩領、武蔵御師藩領となります。1846年に北越戊辰戦争が起こると、薩摩長州藩などの官軍と米沢藩などの同盟軍、旧幕府軍との激戦の舞台となります。旧米沢街道、現国道290号線付近の標高150メートルの千能沢尾根城に築かれた堺城では、米沢藩士が100人ほど立てこもり、柴田から村上方面に進軍する官軍に応戦しました。明治22年に堺村は鼓坂村、明治34年に黒川村となり、平成17年に胎内市となり、現在に至ります。堺の33所観音。平安時代より観音菩薩は33の姿に変化し、人々の願いを聞き、救済するということから、西国で観音様を祀る33の寺を巡礼することが流行します。堺にある33所観音は、日常的に祈りを捧げることができるよう、明治時代に櫛形山麓に安置されましたが、大正の末期に現在のアンデラートに移され、今も地域の方々に大切に守られています。写真3枚。写真1。新林遺跡から発見された旧石器時代の石器。胎内市美術館で展示。写真2。堺城跡。写真3。アンデラ跡の堺の33所観音。写真終わり。文、写真、生涯学習家。地方の中から答えを見つけて応募しよう。地方アンケート、クイズに挑戦。問題、三択問題です。令和7年春の火災予防運動。4月1日火曜日から7日月曜日のスローガンはどれでしょうか。あ、春の道、譲る気持ちに笑顔咲く。い、火を消して、不安を消してつなぐ未来。う、守りたい未来があるから火の用心。応募方法、はがきまたは応募フォーム。市ホームページの応募フォームから応募ができます。応募フォームはこちら、QR コードあり。お一人につき一通とし、市内在住の方に限らせていただきます。問題の正解者のうち、市政や司法に対するご意見や、今月号の感想をいただけた方の中から、抽選で図書カード500円分を4名様に差し上げます。応募でいただいたご質問は、内容により担当課から回答します。ご質問はお電話で各課にお問い合わせいただくか、市ホームページの各課へのお問い合わせをご利用ください。締め切り、4月15日火曜日、当日消印有効。前月号の答え、い、フラッグフットボール。前月号の応募者数と正解者数。応募者数19人、正解者数19人。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。はがきで応募の場合、裏面にクイズの答え、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、市政や司法に対するご意見や今月号の感想を忘れずにご記入し、はがきの表面に、郵便番号 959-2693、胎内市新和町2番10号、胎内市役所総合政策課、広報情報推進係行き、と書いて投函してください。応募を通じて取得した個人情報は、 商品の発送といただいたご意見や感想の活用にのみ使用します。ご意見や感想は、個人情報を除き、司法や市ホームページに掲載することがあります。覚書4月1日火曜日、樽ヶ橋遊園オープン。2日水曜日、夜間窓口。9日水曜日、夜間窓口。11日金曜日、4ヶ月時検診、7ヶ月時検診。12日土曜日、胎内市美術館春の企画展。15日火曜日、育児教室。16日水曜日、2歳児歯科検診、夜間窓口。17日木曜日、1歳6ヶ月時検診。19日土曜日、チューリップフェスティバル2025、5月4日まで。20日日曜日、胎内川千本桜ウォーク。22日火曜日、3歳児検診。23日水曜日、夜間窓口。27日日曜日、第40回胎内市民ゴルフ大会春。29日火曜日祝日、櫛形山脈山開き登山。30日水曜日、夜間窓口。市長同棲、2月21日から3月20日。2月21日金曜日、荒川流域治水協議会。胎内市電気工事協同組合懇談会。22日土曜日、四季を愛する会懇談会。23日日曜日祝日、堤岡地区八集落役員研修会市長講話。24日月曜日休日、胎内市引きこもりフォーラム。26日水曜日、胎内市住みよい郷土づくり協議会との意見交換会。3月1日土曜日、海市国際高等学校卒業式。4日火曜日、黒川中学校卒業式。5日水曜日、議会定例会、会派代表質問。6日木曜日、議会定例会一般質問。7日金曜日、議会定例会一般質問。高野工業団地連絡協議会懇談会。10日月曜日、新潟県農林公社理事会。11日火曜日、予算審査特別委員会一般会計。議会運営委員会。12日水曜日、予算審査特別委員会特別会計企業会計。14日金曜日、議会定例会最終日。15日土曜日、新潟食糧農業大学卒業式。17日月曜日、胎内市観光大使委嘱状交付式。18日火曜日、胎内市空き家等対策協議会。スポーツ少年団ソフトテニス表敬訪問。19日水曜日、日本赤十字社大委員会。僕の私の歯元気。3歳児検診で虫歯のなかった子を紹介します。一条蘭ちゃん東本町、大久保あかりちゃん表町、小野瑠璃ちゃん住吉町、川内ひなちゃん塩沢、木村葵ちゃん、茜町、佐藤あずきちゃん、住吉町、真田真也ちゃん、東本町、菅原道心ちゃん、東本町、高橋直樹ちゃん、倒木、高橋春人ちゃん、東本町、水沢ノアちゃん、船戸、渡辺あかりちゃん、西条町、伝えよう、体内のごっつ、ナンバー54、中華ちまき、レシピ考案、胎内市食生活改善推進委員。YouTube 胎内動画、レシピ動画配信中。QR コードあり。材料4人分、12個分。 もち米2カップ、焼き豚100グラム、干し椎茸3枚15グラム、干しエビ5グラム、ゆでたけのこ100グラム、人参30グラム、グリーンピース缶詰適量、クッキングペーパー、調味料、砂糖大さじ1、中華スープの素小さじ2、酒大さじ1、オイスターソース大さじ 1.5、醤油大さじ1、ごま油大さじ1、水 400cc、干し椎茸干しエビの戻し汁込み。作り方、丸1、もち米は30分前に洗って浸水させてざるにあげて水気を切っておく。丸2、干し椎茸干しエビも水で戻す。丸3、ゆでたけのこ、人参、焼き豚、干し椎茸は1センチ角に切る。丸4、大きめのフライパンにごま油を入れ、丸2、丸3を炒める。丸5、ある程度炒めたら調味料を入れる。丸6、丸5の中にもち米、水を入れ炒めて、水分がなくなるまで混ぜながら炒める。この時、もち米はまだ生です。丸7、バット等に開け、粗熱を取り、人数分に分けてクッキングペーパーで三角に包む。丸8、鍋に水と逆さにした皿を入れて、その上に皿を1枚背中合わせにして乗せて火にかける。沸騰したら皿の上にちまきを乗せて35分蒸す。笹で包んだバージョンも体内動画にて公開しております。もっと見たいない。みんなに伝えたい体内市の風景。私だけが知っている風景。それだけではもったいない。自分で撮った体内市での写真を皆さんに届けてみませんか？写真募集中。応募フォームから簡単に応募できます。QR コードあり。冬、エブリサシ岳。氷山を思わせるエブリサシ岳。美しい。投稿者、柳川博さん。写真、冬の胎内川の上流はるかに、深い雪をまとって日が当たっている白銀の部分と、影のコントラストがくっきりとしているエブリサシ岳。写真終わり。以上で、四方胎内、ナンバー453、令和7年4月1日号を終わります。編集、発行、デザイン、胎内市総合制作課、郵便番号 959-2693、新潟県胎内市新和町2番10号、電話 0254-43-6111、ファクス 0254-43-2868、メールアドレス koho@citynai.lg.jp。 次回発行、令和7年4月14日月曜日。音訳担当は胎内市音声訳ひわの会でした。